JOBBB、JOBBB 589回目です。本日もよろしくお願いいたします。本日は電話でのレポートになります。589回でありまして、本日も3時間近くの放送になると思います。現場、愛媛県の山奥におります鉄平と、大阪は豊中市千里中央の本局におります文雄との対話による約3時間の放送になります。目次をご紹介いたします。一番最初、一番です。週刊 JOBBB ニュースの257です。主に、まあ、家族で作っている放送局ですので、家族のいろいろな動きをご紹介申し上げております。そして2番目です。よっちゃんのお料理コーナーと言うべきなのですが、今日は愛媛県の山奥で鉄平自身がちょっとしたお菓子作りに挑戦ということで、臨時にてっちゃんのお料理コーナーになります。よもぎ団子です。愛媛県の自然のど真ん中で摘みましたよもぎを加工しながら現場で作ったよもぎ団子ということで、大変美味しそうであります。期待しております。そして3番目、恒例人気コーナーであります。タブ鉄遅れてきたルーキー、大阪東線ボラボラの2回目です。今日は新大阪駅から花店駅乗車レポートということでありまして、ますます詳細に面白いレポートを私たちタブ鉄さんも含めて3人でお話したいと思っております。そして4番目であります。これがまた面白いですね。鉄平の愛媛県の山奥レポートでありまして、石槌山という、まあ、愛媛県というか西日本で一番高い山の山麓部に彼はおるわけなんですけども、そこで、こういうタイトルで、取材してくれました。ゴールデンウィークは小引きに挑戦ということであります。小引きとは何か、あえて難しいことを使っておりますが、その辺面白そうであります。ご清聴よろしくお願いいたします。それではマイクを一旦愛媛県の、石槌山麓におります鉄平くんに返します。鉄平くん、よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。愛媛県は西条市支局の馬場鉄平です。さあ、今週も楽しい放送にしたいと思いますので、ぜひ皆さんお付き合いください。
頑張りましょう。
頑張りましょう。というわけでね、文雄くんからも今、はい、ありましたけど、愛媛県と大阪は今、電話で結んでおります。で、文雄くんの声は電話。で私、てっぺの声は、まあ、目の前のマイクの声で、うん、マイクで集音してるんで、結構僕の声は綺麗に聞こえてるんですけど、文雄くんとのちょっと微妙なタイムラグもあると思いますが、まあ、そういう状況なので、皆さんご了承いただきたいなと思います。
まあ、僕はなるべくゆっくりとした口調で喋るように努力いたします、は
い、お願いします。で、今ね、せっかくなんで、あの窓をちょっと文雄くんがオープニングしてる間に窓を開けて、
はい、
外の音がちょっと入るようにしたんですけど、
おお、
多分ね、たまにあのウグイスの声とか、あの、はい、鳥の声が聞こえてきたりとか、風がさーっと、今ちょうど目の前のですね、かなり大きな窓があるんですけど、はい、それを開けて、僕ら、僕今ね、ちょっと山奥の山小屋みたいなところにいるんですよ。はい。で、目の前に川が流れてて、で、その横に県道が走ってて、あ、ごめんなさい、あの、今、LINE の音がしました。はい。で、その向こうに、あの、山がそびえてるっていう、そういうところで、
はい、はい、はい。
で、さっき言いました、あの、石槌山ね、のすごい近くにございまして、
はい、
今いる場所からだいたい10キロぐらい南に行くと石槌山の登山口があるっていうね、そういう場所なんですよ。なる
ほど、いいとこですな、はい、もう山奥や、本当にね、地図見てましても山山山です、
はい、で皆さん石槌山ってご存知ですかね。
うん、まあ僕は行きたい山の一つでまだ行ってませんが、知っておりました、はい、
西日本でね、確か一番高い山なんですよ、うん、
そうですね、
2000メーターはないんですけど1900メーターぐらいの山で、
はい、
で一応スキー場もあるようなとこで、
うん、
はい、まあ、愛媛のスキー場僕行ったことないんですけど、あの、はいはい、冬の間はまあスキーで賑わうような場所らしいですね。
うーん、
まあ、なんかね、賑わうって言ってもまあそれほどでもないですけどね、うん、正直なんで僕らがゴールデンウィークに愛媛を選んだかっていうと、まあ、
はいはい、
まあ、一つあの墓掃除もあるんですけど、もう、はいはい、もう一つはもうほんまにね、今多分10連休の今収録してんのがね、 4月の29日やから、うん、10連休は27日から始まったんで、27、はい、28、29、あ、今ちょうど12時になりましたけど、あの、12時になるとね、今ちょっと皆さん、ちょっと音、文雄君、音を落としてもらっていいですか。
はい。
はい、てな感じでですね、今12時の合図が鳴りました。うん、まあ、そういう場所なんですよ、ここは。
うんうん、はい、まあ、そうですか、はい、
あの田舎ってよくあるじゃないですか、12時とか5時とかになったら、まあ、最近 ね、千里中央でも5時になったら音楽鳴りますけど、
うん、
あの時報の代わりにこういう区切り区切りで音楽が流れる、まあ、そんなとこなんですけど、まあ、ゴールデンウィークの、はいはい、だから27日に始まって今だから3日目になるんですよ、27、28、29だから、今収録してるのがあの、はいはいはい、今月曜日なんですけど、ちょっとあの、はいはい、本当はいつも木曜日に収録してるんですけど、ちょっとそのいろいろこっちの生活の都合上29日に収録してますけど、うんうん、
はい、
もうね、多分文雄君、各地ではもう大渋滞で、もうあの観光客でごった返しているような場所が多分たくさんあると思うんですよ、本州の方は。
うんでしょうね、
はい、
う
ん、愛媛県は、愛媛県とかね、四国はね、皆さんもうびっくりしますよ、うん、もう全然人いないですから、うん、まあ、これまた徳島の人とか香川、高知の人怒るかもしれない、愛媛県のこの西条のあたりはね、まあ、西条の街中、まあ、西条って内抜きっていうね、名水で有名なんですけど、朝日の工場とかがあって、はいはい、まあ、そこからちょっと山の上にこう上がってきた、まあ、言うなれば、高知県とのちょっと県境のところに僕らいるんですよ、今。
どっちかというと近いですね。
そうなんですよ、でも全然人もいないし、
うん、
で、なんならその街中の、その例えば朝日ビールの工場見学でも、うん、例えば大阪の吹田のね、工場なんつったら、うん、もう今やったら絶対申し込んで、もゴールデン期間中はもう入れないぐらい多分繁盛してるはずなんですけど、
多分ね、
はい、うん、こっちの愛媛の方の、うん、朝日ビールはね、もしかしたら直前でも行けるぐらい人いないんですよ。あの、ホームページ見ていただいたら分かりますけど、もうガラガラなんで、
はいはいはい。
それぐらいね、四国ってね、うん、まあ、もちろん局地的に例えばあのね、うん、あっちの大塚美術館の方とかは人が多かったりね、まあまあ、徳島の方、香川県のうどんのとこは行列ができたりとか、まあ高知も多分ありますよ、うん、そういうとか、愛媛も松山のあの、うん、道後温泉のあたりは多分今すごい人なんですけど、もう それ以外はね、ほんまにあの閑散としてると、うん、まあいい意味でものすごいゴールデンウィークであろうが、いつであろうがこうゆったりとした人の少ないところで生活できるんで、まあ僕らはゴールデンウィークは、まあ、毎年な、もうこれ4年目か3年目になるんですけど、愛媛のこの西条のあたりで、こうちょっと、まあ、何日間かこうゆっくりしてるっていう、そういう状況なんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、いや、だから、まあ、だからね、まあ、関西近郊とか、まあ、もしくは九州の方とか、結構いろんなとこからね、あの、もうこっちの四国の方に、まあ、逃げ込んでるって言ったら変な言い方なんですけど、まあ、皆さん、あの、長期の休暇を楽しみに来てるというような、なんか状況なんで、はい、だからまあ意外とこの四国は狙い目というか、まあ橋渡るのにお金がかかるんで、まあそれで人が少ないのかもしれないですけど、こういうゴールデンウィーク期間でもゆったりとした気分で入れますね。
まあ自然を満喫というか、本当にまあそういうことが現実的にできる大変いい場所ということでしょうね。
そうです。だから僕らあの今バンガローみたいなところに泊まってるんですけど、
み
たいね、はい、隣にはね、キャンプ場もあるんで、
なるほど、
キャンプする人はそっち行ってっていうようなこともできる場所ですね。
まあ本当、なんか本当、なんちゅうか、緑の中で鳥にも出会える、はい、魚にも出会える、
もちろん、
ね、はい、いろんなことがまあ満喫できるというもん、まあ、極楽言うとなん
ですけど、修験道もありますし、で四国88箇所巡りの、
うちの60
何番の寺もあったりとか。
うん、64番とか、はい、他にね、60番の横峰寺っていうのかな、
そうそうそう、
ここは割と近いですね、地図見てますとね。はい、で、まあ、だから、うん、お四国さんやってある人は、60番の札所の近くやったら、あんなとこ行っとんかと、今この言うて、思ってあると思いますけどね。
そうなんですよ。で、たまに、うん、まあ、これは、あんまり会うことはないけど、まあ、あの、修験、うん、あの、その、あの、お遍路さんの人もいますし。
う
ん、
ああ、そうか、それいいですね。
は
い、
で、まあ、これは見たことないですけど、うん、天狗がいたりとか。
ああ、なるほど。
ま
あ、
カッパがいたりとかね。まあ、ほんまにいるかどうかわからないですけど。
なんか、遠野行者さんとかね、そういう方もその辺活躍しはったみたいし、そうそう、まあ、修験道の本場でもあるもんね、石井さんというのは、ね。
そうそう、そうなんですよね。だから、まあ、石井さん登山の人も、うん、何人かいらっしゃったんですけど、どうもね、
なるほど、
今年はね、あの、ちょっとまた寒くて、うん、
あ
で、なんか氷がまだ溶けてないとか、ね、ちょっと僕は行ってないんで分かんないですけど、まあ、とある方の話によると、うん、あの、鎖場で滑落した人がいるとか、
あ、なるほど、
だからちょっとまだ、石津さん登るには、まあ、もちろんベテランの人は登れるかもしれないけど、子、うん、連れとか、あんま慣れてない人は、ちょっとまだ早いかもしれないですね、石津さんは。
なんかあの、新聞見てますと、アルプスでたくさんの方が亡くなってますよね。
うん、あ、そうなんですか。
うん、 やっぱり毎年毎年ね、50代の人が今年多いみたいだけども、投資してはる人とか、倒れてはる人とかね、
はいはいはいはい、
まあ今、とにかく、まあこの先日曜本局も寒いんです、はっきり言
う
て。
ああ、そうなんですか。
うん、結構冷えれましてね、だから僕も久しぶりにパッチ履いたりしてですね、今、リビングから放送してるんですけども、
はいはい、
まあ本当皆さん、そういう意味では気をつけていただきたいと思いますね。
やっぱりね、その、長期休暇で、多分もう、日本全国、まあ、いろんなアクティビティというか普段やらんようなことをみんな皆さんやられてると思うんで、それはそれですごいいいことなんですけど、
まあそのための休暇みたいもんやからね、これ。
そうなんですよ。
まあ、いつも触れてんもんに触れるというか、異次元空間を楽しむというようなことやわね、
はい。だからそういう意味ではすごいいい傾向やと思うんですけど、ただやっぱり慣れてないもんはね、特にその山とか海とか川とかはね、舐めとったら死んでまうんで、
うん、
だからそこはやっぱり命を落としたらね、もったいないから、ちょっと注意してほしいなと思いますけど。
昨日までは大阪も2日間ぐらい天気は良かったんやけども、
うん、
今日からまた雨模様でね、
うんうん、
降水確率、豊中の場合 60% 中が出てるので、特に、まあ、河原のキャンプとか、そういうことやってる人はですね、
うん、
まあまあ、そんなやしてはると思うけども、水には十分気をつけてね、
う
ん、
そうそうそう、
上流で雨が降ってる場合もあるので、うん、本当に命をなくさんようにしてもらいたいですね。う
ん、今んとこね、ふみお君のとこはどうですか？まだ雨降ってないですか？
まだ降ってない。
あ、そうですか。
うん、
この西条のあたりもね、まだ降ってないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと空が今黒くなってきて、
うん、ああ、そう、ま、そうなるほど、ね。
今日収録したっていうのも結局は、今日雨降るから、
うん、
どこも行かれへんから、
あ、なるほど、そういうことか。
っていうのもあるんですよ。うん、
なるほどね。
だから僕らも、うんうんうん、予定として、今家族で来てるんですけど、今ちょっと、他の人はちょっと外出てもらってるんですけど、
うんうん、
予定としては、まあ、石槌さん登ったりとか、
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。
もしくはちょっと川遊びしようかなと思ってたんですが、まあさすがに、雨降ってたら今日はね、できないからっていうことで、まあ今ちょっと収録させてもらってるんですけど。
うん、あ、なるほど。それでまた月曜日収録ってことになった
んですね。そうそう。ただね、やっぱり火曜日、水曜日も結構、うん、まあ、まあ、少なくとも石槌さんは登れないかもしれないですね、そういう、ちょっと、なんかアイゼンも必要ちゃうんか、アイゼンってあの靴の裏につけるあのトゲトゲみたいなやつなんですけど、まあそういうのも必要ちゃうかっていう話やから、まあ小さい子もいるんでね、もしかしたら石槌さんは登れないかもしれないですね、今回は。
なるほど、なるほどね。僕ね、まあ後で言うかもわかりませんけど、近くにですね、亀ヶ森というとこがあるんですよ。
ああ、はい。
亀という字は、まあ瓶という字で書くんですけどね。
はいはい。
これ1890何メートルからの山なんですけども、
はいはい
はい、ここはそのもう車で行けるところから20分ぐらい入ったところっていうから、まあ、できたら行ってほしいと思ってるんですけどね、
うん、
そこにいわゆる名水があるんです。一本、
あ、僕実はね去年そこ行ってるんですよ、うん、
行きましたか、ホットポールのところ。
いや、水は覚えてないんですけど、亀ヶ森っていうその森っていうか、うん、車で上まで行って、
そう
で、あの辺りをずるっと一周して、
うん、
で、名水スポットみたいなところも行った、結構ね、なんていうか、そんなにね、森深くないとこなんで、
まあそこはそうですよね、
すごい、そうなんですよ。
ということ
ですからね、いや、というかね、その全体的に、開けてる場所やから、歩いてても、まあ、周りの風景をこう見ながら楽しんで歩ける場所なんですよ、確か亀ヶ森っていうのは。
どうですね、そこの亀ヶ森のところに、ね、亀壺群がありましてね、
はい、ああ、はいはい、
亀壺、
名水の、ね、
まあ、亀ばっかりがつくんですけども、その亀壺いうところが、
はい、
まあ、僕らがまあよく行ってるというか、注目してる、いわゆる大ケツという、
ああ、
川の底の床、石がですね、ちょっとくぼんだところに、
はい、
小石が入って、それで川の水流で、その大きな石をぐるぐるぐるぐるとですね、味噌すりみたいな格好で吸っていってですね、
はい、
大穴が開くというね、
あ、
そういうその大きな岩が直径2メートルぐらいの岩、はい、穴が開いてるらしいんですけども、
なるほど、なるほど。
その岩の下から名水が湧いてるということで、
はい、なるほど。
非常に有名なところで、まあ、全国から、まあ、名水ファンの人が集まっているというようなことがありましたんで、
はい、
まあ、良ければ、もしも石津さんは無理やったら、まあ、その辺やったら車で行けたらですね、
そうですね、
ちょっと水汲んできてほしいなというようなことも考えております。
うん、ありがとう。そこ何年か前に行ったような記憶があるんですけど、ちょっと。
そうでしたか？
いや、これも、僕らのあれだけなんで、家族で行った、文雄君は多分行ってないと思うんで。
あ、僕は行ったことないんですよ、ね、はい。
だからちょっとそこら辺もあれやな、ちょっと。
まあまあ、
はい、見ときます。行くところがなかったら。
できれば、できれば結構です。
わ、はい、うん、かりました。
はい。それでね、
はいはい、
どうでした、その、まあ、大阪からずっと毎回こういうことになると、
そうですね、
まあ、だからまあ、今週、ね、
週刊 JOBBB なんですけど、まあ、ちょっと僕の1週間の動きというか、
まあまあまあ、主にそれやって
その話発表させてもらいたいんですけど、まあ、ちょっと手短に言いますけど、
う
ん
う
ん
はいはい、どうぞ。
まあ、この後にまたね、その詳しい話しますけど、まあ、そのアクセスみたいなところ、ちょっと、うん、まあ、ゴールデンウィークならではのことが一個あったんで、
おお、そうですか。
紹介させてもらいます。はい、で、はい、大阪から、まあ、この場所、だいたい車で324キロ。
あ、324キロですか。はい。はい、
で、うん、行き方はいろいろあるんですよ。まあ、これもそんなに言わなくても皆さん分かってると思いますけど、まずは、一つは、あちらの、淡路島通って行く行き方と、で、もう一個は、瀬戸中央自動車道っていう、岡山から、まあ、香川通って愛媛行く方法と、うん、
はいはいはい、
まあ、要するに、まあ、絶対瀬戸内海は通らないとダメなんで、
橋は渡らない。
そうそう。でもう一個は、うん、あっちの広島の方から、
うん、
島並海道で今治経由で来る方法って、まあ、この三つがあるんですよね。
三つありますね。
で僕らはいつも二つなんですよ。淡路島かもしくは瀬戸中央自動車道かどっちかなんですけど、
うんうん、
淡路島からの方がね距離は短いんですけど、うん、値段が高いんですよね。
あ、なんと面白いね、
はい、うん。だから橋の値段とかいろいろあるんでしょうね。
あるんやろね。
まあだから今回は瀬戸中央自動車道って言って、
うん、
まあ中国自動車道で岡山まで行って、
うん、
で岡山から南に橋渡って香川経由で愛媛までやってきました。
はい、うん、あ、わかりました。
はい。で、それで大体、324キロで。
うん。
で、平日やとね、9500円かかるんですよ、普通車で。
うん、そう、うん。
はい。それが今回、まあ土曜日の、4月27日にやってきたんで、だいたい半額ぐらいでした。4000円ぐらいで、はい、交通費は4000円ぐらいで来れました。
ああ、それはまたありがたい話だね。はい、
ただやっぱりね、うん、瀬戸内海を渡る橋がやっぱ急に高いというか、
あ、
そこまで、だから岡山まではね、確かね、まあ、これも休日割引で2000円ぐらい確か来れたはずなんですよ。
うん、
で、そっから急に橋渡って香川経由で来たら、うん、なんか急にバーンと値段が跳ね上がったような記憶があるんで、
う
ん、まあ、やっぱりちょっと愛媛県の先言いました人少ないっていうのも、
うん、まあ、
アクセス的な、その、要するに交通費が高くなるからみんな来にくいっていうこともあるんやなっていうのが、まあ、もともとやっぱ愛媛ってそういうその本州と橋でつながるっていうのが夢やったじゃないですか。
そりゃそうです
よ。はい。で、まあ、3本の橋がかかって、まあ、みんな、ね、そう、喜んでたんですけど、うん、結局それでもみんな来にくいっていうのは、やっぱその橋の値段があるからっていうことなんですよね。
まあ、それとやっぱりドライバーの方、今、ガソリンが高いもんね。
あ、それももちろんありますしね。
は
い。で、まあ、そんなことがあって、まあ、ゴールデンウィークの、まあ、言うたら10連休、まあ、人によってはね、ない人もいると思うんですけど、まあ、僕らは10連休ということで、
あ、よかったね、
まあ、その初日に、ここまでやってきたんですけど、やっぱり普段ね、こう、車に慣れない方もいっぱいいるじゃないですか。うん、この日、休みしか、まあ、いわゆるサンデードライバーって言うんですけど、
はい、
まあ、そのサンデードライバーがやっぱたくさんおったせいか、実はね、この、はい、まあ、324キロ、まあ、大体330キロ足らずの区間でですね、僕今回、事故3回あったんですよ。
へ、
う、ぇ、ん、はい、3回あって、
で、
まあ、ほんま、休憩時間で多分5、6時間ぐらいで来れたはずなんですけど、
本来は
5、6時間で来れたんですけど、うん、9時間近くかかりまして、うん、大阪から愛媛まで。
そう、大変やったね。
で、まあ、その、うん、交通事故のせいでっていうことなんですよね、結局は。ゴールデンウィークで車が多いからかかったんじゃないですよ。
うん、
結局、まあ、車が多いのなんでね、もう言うたら中国自動車道でも、うん、もう、神戸過ぎたらもうガランガランなんで、大阪から神戸、神戸までは結構混みます。やっぱあの大阪の池田の入り口のとことか、
もしく
は宝塚の方とか結構混むんですけど、はい、まあ、あとは神戸のあの北の方は混むんですけどね、うん、ただそこ過ぎるといつもさーっと行って、うん、もう愛媛まで気持ちよく来れるんですけど、今回はその交通事故のせいでね、かなりもう止まって進んで止まって進んでっていうことの繰り返しやったんで、で、まあ、なんで交通事故が起こるんかなっていろいろこう考えてたんですよ。まあ、三つの交通事故、どんな交通事故やったかっていうと、一個目はね、ちょっとわからなかった。もう僕らが、そのトンネルのね、目坂トンネルっていうところがあるんですよね。お目目の目に土辺の坂って書くとこね。確か岡山の手前ぐらいだと思うんですけど。
なるほど。
で、その目坂トンネルで一個事故があって、なんか四つね、四つトンネルが繋がるとこあるんですよ。よくあるじゃないですか。こっから四つ連続でトンネルですみたいな、ね。
あるあるある。
で、そこの一の一つは目坂トンネルっていうところやったんですよね。で、目坂トンネルでの事故。これはもう僕ら通過するときにすでに事故処理終わってたんで、わからなかったんですけど。で、もう一個の事故はね、ちゃんと見れました、 で、これはね、まあ、言うたら、この片側2車線の4車線道路ですね。まあ、上り下り2車線ずつある中国自動車道のですね、まあ、僕ら下りずっと行ってたんですけど、あっちの岡山の方なんで下りになるんですけど、それのね、追い越し車線ですね。いわゆるその2車線の右側の車線、追い越し車線。追い越し車線に車が3台止まってて、その事故現場ね。僕らその事故直後見ましたから。で、一番前の車がトヨタのあのワンボックスのごっついやつですわ。で、その後ろにベンツの C クラスとベンツの A クラスが止まってたんで、だから、もしかしたらその A クラスの人がこう、煽ってね、早行け早行け、追い越し車線から早行けっていうので、まあ何らかの形で一番前のトヨタの車がブレーキかなんかして減速した時にこう、間に合わずにその2台の車がぶつかったみたいな。多分それやと思うんです。ただね、そんなに大した事故じゃなかった。ちょっと当たったぐらいやと思うんですけど、まあ、やっぱり警察の事故証明ないと保険も降りないんで、まあ、それで、多分あの車3台止まって、まあ、警察待ってて、で、警察が来た直後、僕らの後ろ、横警察バー行きましたから、ピューンって行って、で、それを見ながら、僕ら事故現場通り過ぎたら、まあ、3台の車が追い越し車線止まってたって、まあ、それを見ながら、まあ、ゾロゾロゾロっと渋滞の車が行ってたっていうような、まあ、そういう事故。で、2回目、で、3個目の事故はね、単独事故で、軽トラみたいな車が、左車線、走行車線の左側の路側帯に突っ込んでたっていう、まあ、だからその事故はそんなに渋滞の原因にはなってなかったんですけど、はい、まあ、ただやっぱりね、急いでる人もいますし、イライラしてる人もいるんですけど、まあ、あれですよ、車間距離を守って、で法定速度を守ってさえすれば事故は起こらないんで、まあ、自分だけがいいっていう人も本当に多いですよ、見てたら。もうほんまに暴走してるやつとかいっぱいいますわ、今回もいっぱいいましたわ。けどそういうやつが事故を起こすんですよ。
なるほど。
はい。だから自分だけは急いでてね、そのせいで僕らは、プラス2、3時間食らったというね、貴重な時間を奪われました。
なるほど、なるほど。うん、まあ、そういうことがあったんですね。
ありましたね。だからまあ、このラジオ聞いてある方は、まあ、皆さん、安全運転すると思いますけど、もうほんまにね、自己中心的な運転をすると、みんなが迷惑しますんで、まあ、そこら辺はほんまに気をつけてほしい。まあ、僕もそんなこと言って、ね、そんなにまあ、完全に安全運転してるかって言うたら、そうでもない。まあ、ただ僕はずっとゴールド免許ですし、まあ、事故も違反もしてないからね、まあ、今、それで言ってるんですけど、まあ、これからも、ちょっとやっぱり自分が乗ってるもんっていうのは、それだけ危険なもんやっていうことも自覚しながらですね、運転していきたいなと、まあ、そういうことをちょっと今回の、大阪愛媛の間でずっと思ってました、ね、ずっと思ってました。安全運転安全運転安全運転って
道徳の時間みたいな大阪府警の広報番組みたいな。
ほんまね、すると大阪府警さん仕事があったら僕に頼んでですけど、そんな感じで、まあ、無事僕らは、まあ、事故もせずですね、まあ、愛媛までやってこれまして、
県道12号線でしたね。
今僕らがいるところ、いや、どうなんやろ、県道12なんかな。
うん、いや、はい、地図に載ってますわ。
あ、そうですか。わかりました。うん、まあ、そんな感じで、やってきて、うん、で、まあ、この後、お料理コーナーの後にですね、まあ、その、ここでどういう生活してるかっていう、まあ、最終的に、木こりになったというね、話なんですけど、
いや、そう。
はい。まあ、そのあたり、これから皆さん楽しんでほしいと思います。だから、今週は、はい、まあ、タブさんの、大阪東線以外はですね、すべてこの愛媛県での収録ということになっております。
ね、
はい、
そういうことになりますね。わかりました。
で、あと、お便りコーナーはですね、まあ、月曜日に収録してる関係上、ちょっと今回は割愛させていただきます。
了解。
はい。はい、すみません、送ってくれた方、また、次週必ず、ご紹介しますんで。
はいはい。
はい。まあ、というわけでね、これ、まあ、文雄くんの一週間どうでしたか？
僕はまあね、ずっとまあ、なんか細かい仕事をこなしてましてね。
なんか特別なことありましたか？
特別なこととしては、はい、地域の清掃活動に参加しましたね。
あ、それもいいことですね。
まあ、よっちゃんと一緒にね、はい、前ちょっと話したかもわかりませんけども、
はい、
月末の日曜日に、
はい、
まあ、我々の住んでる、まあ、団地が多いんですけど、周りの道を掃除するっていう会がありましてね。
は
い、
うん。
で、それで、まあ、二人とも、というか、まあ、僕恥ずかしかったからしなかったんですけど、よっちゃんは、くたすきがあってですね、
はい。
そこに、まあ、黄色い大きなたすきに書いてある、なんていうか、誰がやってるか書いてあるんです。それを持ちながら、
うん。
で、僕はまあ、ゴミ袋をいただいて、パチパチと昔、木拾いの人がやってたようなですね、ハサミを
買ってもらって。誰もわからんわ、そのことは。
まあ、そうか、そうか、はい。いや、それで僕はもう、主にその、いっぺんタバコがどれぐらい捨てられてるかということはね、知りたかったもんで、僕自身はタバコを専門に拾ってたわけです。
タバコ専門で、まさに木拾いですね。
そうですね。それでね、まあ、向こうはいっぱい、まあ、結構あったんですけど、うん、まあ、この2回目の参加で、1回目の時よりは今回少なかったんですけども、
はい、
結構、女性用の細いのんとかで、太いのんとかですね。
ああ、いや、それ、ふみおくん、女性用ちゃうやろ。それ多分間違ってんねん。それな、
あ、お
それ多分な、電子、あれやわ。いわゆるアイコスとかあっちの方やわ。
あ、そうか。今、それ知らんか。
今ね、その、あれなんですよ。熱を加えて、あのニコチンとかをこう吸収するようなそういうタバコが今流行ってるんですよ。アイコスとかブルームテックやったかな。それですわ。細いタバコっていうのは。
それもあったね。
はい。
ね、
はい。
それともう今捨てたての煙で吐いてるやつもあったりしましてね。
なるほど。
まあいろいろのあったんですけど、まあ一番大きかったのは、
はい、
動物の死体がありましてね。
ああ。
こいつカラスがね、
はい、
何かハヤブサに襲われたんかなんか知りませんけども、
あ、
内臓抜かれてポトンと押しとったりね。
あ、それまた貴重なもん見れましたね。
貴重なというか、もう平尾かどうか迷ったんですけど、まあこれもやっぱり気色悪いしね、みんな見はったら、と思って、まあ持って行ったら、係の人が受け取ってくれはった。あ、これは燃えるゴミに入れときましょうって言われた。
なるほどね。
あ、まあそんな体験をしまして、まあ結構爽やかな気持ちのいい体験でしたね。
あ、まあやっぱりそのね、こういう、長期連休の時にしかできないことの一つ、やっぱ掃除っていうのあると思うんですよ。
うそうね、まあ、はい、そうやね。俺はあんまりそういうこと言うてない。
いや、で、僕らも、はい、まあ言うたら墓掃除行きましたし。
ああ、そうやね。
結構皆さんそういうことされてる人もいますね。地域の掃除も含めて。
なるほど。なるほど、
ね。まあ、だからそういうことにも使ったら、まあ、ね、
でもそう、
やっぱ10連休生きるんちゃうかなと思いますけど。
まあ本当にまあ僕にとっては異次元体験やったし、
うん、
まあ本当にええことしたなと思って、爽やかな気持ちで、
ね。まあ普段ね、ええことしないから。
ああ、そうですね。
こういう時だけはね、やっぱ地域貢献しましょうよ、皆さん。
そういう、そんな感じですね。そんなことを僕はやりました。
わかりました。
まあ、そんな他はまあ、ずっと忙しかったですわ。今も忙しいし。
うん。まあまあ、それなりにね、うん、仕事の方も多分いてると思いますし。
そう。
まあ、人は人、自分は自分でね。それで頑張っていきましょう。
それでまあ、もう一つ言わせてもらうと、
はい、
第2回目、復活第2回目ということで、新大阪のチャリマ行きましてね。
ああ、おめでとうございます。
またおもろいカメラがあったんですわ。
お、なるほど。
まあ、これまた、てっぺ帰ってきたら、いっぺんまた JOBBB で報告したいと思いますけども、なかなかね、ちょっと珍しいやつがね、感動製品で、35年ぐらい前のオートフォーカスのカメラだったんです、今回は。
あ、それなかなかすごいですね。
これがまた
前回はね、ペトリでしたけどね。
そうでした。今度は京セラです。
京セラがね、カメラ作ってた時代があったんですよね。
あったあったあったあった。まあ、そんな話もあって、まあ、帰ってくるの楽しみにしております。
はい。ではね、この後は、はい、で、その私が今滞在している愛媛県の西条で撮ったよもぎでですね。
おお。
現地で団子作りますんで。
おお、はい、西条団子ですね。
そうですね。作り方とか、まあ、味とか。
石筋団子でもいいね。
そういうことですね。はい、まあ、今週は、今週はよっちゃんメインじゃなくて、私てっぺんメインなので、皆さんぜひ、この後も JOBBB お楽しみください。てっちゃんのお料理コーナー、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。さあ、というわけで始まりました。まあ、いつもよっちゃんがここで声を出すんですけど、今日はですね、私てっぺが愛媛県の西条支局にいるということで、まあ、この近所で採れたよもぎをですね、使って、よもぎ団子を実際にここで作ってみました。まあ、その様子ですね、作り方とか、あと実際に目の前に今団子があるので、まあ、食べて味の感想とかをですね、大阪のふみおくん、よっちゃんと、そしてリスナーさんと一緒に情報共有しようということでね、ふみおくん、ちゃんと声届いてますか？
ね、ちょっとまあ、あんまりクリアではないんですが、聞こえております。
あ、そうですか。電話でね、今結んでるんで、うん、ちょっとタイムラグとかあるかもしれませんが、まあ、国内なんでね、時差もないし。はい、楽になると思います。まあ、というわけで、よっちゃん元気ですか？
はい、よっちゃん生きてます。
あ、そうですか。まあ、今回はね、よっちゃんが聞き役で、私、てっぺいが作り役という、まあ、本当に久しぶりのこの携帯なんですけど、よもぎをね、この今、泊まってるバンガローの周り、もう山なんでいっぱいあるんですよ。
うん。
で、まあ、もう本当にどこでもあるんで、ちょちょっと取ってきて、うん、で、それを今回、このバンガローの中にあるキッチンで、調理して、で、美味しい美味しいよもぎ団子を作りました。
なるほど。
はい。でね、今ね、目の前によもぎ団子があるので、うん、今回ね、23個作れたんで、まあもちろんこの後すぐレシピ紹介しますけど、一つね、ちょっといただいてみたいと思います。
はい。う
ん、はい。で、今ね、箱に、さらによもぎ団子23個入ってるんですけど、蓋を開けた途端ね、よもぎの香りがふわーっとしてきました。ああ、匂いも最高ですね。ちなみに、はい、作って、 半日ぐらいも置いてるんですよ。昨日の夜作って、で、まあ朝になって今食べてるんですけど、それでもやっぱりかなりこのよもぎの力というか生命力があるせいでしょうかね。よもぎの匂いがプーンと漂ってきました。で、今、団子の周りに、あの、砂糖をまぶしたきな粉ですね。砂糖を混ぜたきな粉をまぶしてるんですよ。
はい。
はい。で、大きさって言えば、まあ、直径1センチぐらいで、柔らかさはちょうど、よっちゃんの耳たぶぐらいの、多分、こう、ぷにぷに感やと思うんですけど、それは右手で持って、はい。はい、じゃあ、今、はい、私の口に入れます。いきます。いただきます。うん。あ。おお、音聞こえますかこれ。
はい、音聞こえます。
うんうん。うん。あ、これは美味しいわ。ものすごい弾力があって。うん。で、よもぎの香りが、ほのかにしますね。うん。
はい。
あ、これ、よっちゃんとふみおくんにも食べさせたいわ。
ねえ。
うん。
まあ、離れてるかしゃないね。
そうですね。ただ、一日置いても、こんだけ美味しいっていうのは、半日ね、さすがやなと思います。でね、ふみおくんとよっちゃん、今回の、よもぎ団子は、こういう旅先とか、もしくは野外でバーベキューするときとかでも、特別なあの器具なしで作れるっていうか、蒸し器とかいらないんですよね。まあ、だから出先でちょっとこう思い立ったときに、まあ、作りやすいようなレシピを今回ご紹介するので、まあ、ぜひこれ聞いて、リスナーさんでもですね、
はい、
まあ、ゴールデンウィーク今、最中やと思いますけど、まあ、もうそろそろちょっと終わるんですけど、あの長期休みとかね、まあ、ちょっとした休みの時とかに、こう、外出た時に作ってほしいなっていう、まあ、そういう思いでね、今回、あの、僕、滞在先でちょっとよもぎ団子作ってみたんですよ。
はい。
はい。というわけで、はい、じゃあ早速、あの、レシピを紹介しますので、あの、何か質問とかあったら、随時、よっちゃんとふみおくん質問してください。
了解。
はい。ではね、まず材料なんですけど、もうすごいシンプルです。白玉粉 100g と、よもぎ、だいたい30枚ぐらい。はい、まあ、これも本当適量なんで、まあ、これは目安ですね、30枚っていうのは。そして、重曹小さじ1杯。で、水が 100ml。で、きな粉とあんこ、これはもうお好みなんですけど、はい、まあ、適量を用意して、まあ、砂糖も適量ですね、用意してください。あとは、鍋とか、お湯とか、まあ、包丁、すりこぎ、すり鉢。まあ、人によっては、フードプロセッサーもね、もしできるなら用意して。で、これで調理に移ります。
はい。はい、砂糖ないんですか？
あ、砂糖はね、あの、適量ですね。これ、きな粉に混ぜる砂糖なんですけど、まあ、適量用意してください。
はい。
はい。あ、もちろん、あんこはね、あの、出来合いのものを使ってますので、まあ、出先で簡単にできるということで、まあ、できるだけ、もう、調理の手間も省くとね、まあ、そういうコンセプトもございます。うん、はい、
はい。
では、作っていきましょうか。
はい、お願いします。
はい。ではですね、まず、よもぎを水洗いするんですけど、
そのね、よもぎの茎はどうした？
はい。いや、だから、今から言いますよ。よちゃん、ちょっと黙っといてください。で、よもぎをね、水洗いするんですけど、その前にですね、まあ、さっき言いましたけど、この家の近所で、バンガローの近所で、よもぎを取ってきたんですよね。で、その、よもぎを取るときに、はい、まあ、注意するのはですね、まあ、できるだけ柔らかいよもぎを使った方がいいんで、はい、まあ、土から生えてるヨモギのですね、まあ、頭の部分に大体新芽っていうか、若い、あの、芽が、葉があるんで、まあ、それを中心に取って、土に近い方は、かなりこう、まあ、ひねてるというか、まあ、人間で言うたらもう70代、80代ぐらいの葉っぱなんで、もうそれは置いといて、それは置いといてね。で、若いあの、頭の部分の葉っぱだけをできるだけ摘んで、
わかめだけね。
そうです。で、それを、まあ、家に持って帰ると、まあ、選別の手間が省けるというか、はい、あの、なんでもかんでも取ってしまうと、後でね、あの、この、水洗いする前にちょっと選別しないとダメなんですよ。若いやつをね。ピッピッピッと。はい。で、先よっちゃんが茎の話しましたけど、茎もですね、まあ、茎というか、あの、葉っぱ、あの、茎から葉っぱの真ん中のこのちょっと細長いやつね。で、あれも、ま、できるだけ取った方がいいと思います。はい
なるほど。
はい。あれがあると、ちょっとあの、団子に筋っぽさが残る感じがするんで、まあ、それも、もし、時間がある方は、選別の時に取ってですね、はい。で、できるだけ若い葉っぱだけを使って、よもぎの材料にしてほしい。よもぎ団子の材料にしてほしいです。
はい。
はい。で、まあ、よもぎをまず選別してから、水洗いですね。で、これで、泥や砂、土をまずは落とします。まあ、この水洗いは本当に、さっとしていただいたらいいと思います。 はい。で、ここからですね、よもぎを、まあ、茹でる工程に入るんですけど、
はい。
鍋いっぱいにですね、はい、お湯を沸かしまして、まあ、目安としては大体2リットルぐらいですね。はい。はい、で、そこにですね、先ほど紹介しました重曹を小さじ1杯溶かしまして、
はい。
で、強火で泡がブクブクと立ってる状態ですね、沸騰してる状態で、はい、よもぎを、まあ、さっとくぐらすぐらいですね。あんまり長いこと茹でると風味もなくなってしまいますので。
色が変わるもんね、
はい。そうなんですよね。まあ、色止めと、あとは、アク取りのこの、こう、アク抜きですね、効果があるんですけど、まあ、さっとくぐらす程度、まあ、だいたい10秒、20秒ぐらいお湯で湯がいて、で、そこから、ザルにあげて、で、はい、水道水にすぐに入れて、まあ、ちょっとシャシャシャと洗って、で、またザルにあげて水切りして、で、まあ、できれば、手でこう、ギュッと絞ってですね、余分な水分も出しといてください。
はい、わかります。
まあ、はい、まあ、余分な水分は、まあ、実はこの後細かく刻むんですけど、まあ、その後でもいいと思いますね。この、ちょっとおにぎりみたいにしてギュッと絞るのは、この後でもいいと思うんですけど、はい。で、まあ、そんな感じで、茹でたよもぎですね。かなり色も緑色で、茹でる前とだいぶ違いますね。ものすごい綺麗な緑色になります。はい。で、アク取りをしたそのよもぎをですね、今から細かく切って、で、潰す工程に
入る。あれですかね。アク取り。はい。はい、アク取りは水に長いことつけとかなかった？
いや、もうね、あれですね、お湯にくぐらせて、くぐらせて、まあ、2、30秒ぐらいお湯で湯がいて、で、お湯から出して、はい、で、水にちょっとつけて、もうすぐです。すぐ水切りして、だから、まあ、だから人によってはね、よもぎの風味を生かしたい人は、多分ここ、よもぎのちょっと、よもぎっぽさをちょっと少なくしたい人は、ここで長めに水につけてたらいいかもしれないんですけど、まあ、今回のね、コンセプトは、まあ、出先で簡単にっていうのがあったんで、はい、あんまりつけてなかったですね。
ね、はい。
はい。で、はい、まな板と包丁を用意しまして、まずは、そのよもぎを適当な大きさに切ります。はい。はい、結構細かめに多分切った方がいいと思います。この段階で。はい。で、切ってですね、それを今度はすりこぎの中に入れて、まあ、すり鉢ですね、うん、すり鉢に入れて、で、すりこぎで、まあ、すりつぶすんですけど、ここでのポイントですね、まあ、すりつぶすって言ったら、こう、ゴロゴロゴロゴロと、こう、円を描くようにして、こうね、押しつぶすイメージがあるんですけど、どっちかっていうとね、繊維が結構ありますんで、上からこう、なんか叩くみたいなイメージですね。
なるほど。
はい。
はい。
すりつぶし、回転させながら上から叩くっていうね。
はい。
はい。そんな感じで、よもぎをすりつぶして、で、できるだけもう、繊維もなくすように、もう、ここをできるだけ細かくしてください。うんうん、というのも、ここをですね、この工程を適当にすると、団子にしたときに、はい、なんていうか、こう、偏在するんですよね、緑色が。
なるほど。
はい。あとは、そう、筋が残って、まあちょっと噛んだときに、何この繊維みたいな感じになるんで、はい。まあよっちゃんももちろん知ってると思うんですけど、まあできるだけ、ここは細かく、小さく繊維をですね、切るような感じですりつぶしてください。
はい。
はい。あ、で、まあ、それを、まあ、してる間にですね、まあ、もし二人いたらね、調理人が二人いたら、このすりこぎですりつぶしてる間に、今度は生地の白玉粉をですね、こねてください。はい。
はい。
で、これ、まあ、こね方はですね、白玉粉 100g に、まあ、水を 100ml ほど用意しまして、はい、で、まあ、これ僕らのね、お料理コーナーでよく言うんですけど、こういう粉もんに水混ぜるときは、一気に混ぜずに、少しずつ加えながら、こう、両手で粉を、と水をこう、こねて、で、また、ちょっと少量ずつ水を加えるというね、まあ、その工程を繰り返します。
あ、ここね、神経使うとこですけどね。
そうですね。はい、で、まあ、ポイントは、どちらかというとですよ、べちょっとするよりかは、粉っぽい方が好ましいんですよ。というのも、粉っぽいと後で調整効くんで、ただ、べちょっとなると、べちょっとなると、まずこねにくいっていうのもありますし、この後団子状に丸めるんですけど、その丸めもうまくいかないし、まあ、最悪ですよ。よっちゃんも、まあ、知ってると思うんですけど、粉っぽくなったら、まあ、ちょっと白玉粉を後でこう、ね、プラスするとか、まあ、そういう方法もあるけど、まあ、できるだけそれをしないように、 まあ、水は加えすぎないっていう ね、だからある程度 粉っぽくてもいいです、こう混ぜてる間に、
はい、
というのもこの後よもぎを加えますから、よもぎの水分も入るんで、まあ、ある程度粉っぽくてもいいです。
あ、なるほど、
はい、はい。でまあ、目安としては 耳たぶぐらいの柔らかさというか硬さですね、はい、それぐらいになるまで、はい、白玉粉と水を一緒にこねます。
はい、
はい。で、まあ、ある程度こねて、まあ、まだ粉っぽくても大丈夫です。で、その中で、まあ、水が全部なくなって粉っぽくてもいいんで、こねといて、で、まあ、そうしてる間にね、大体もう、すり鉢で、よもぎがもう細かくなってるんで、はい、そのよもぎをですね、まあ、ちょっと、混ぜる前に、まあ、どうやろうな、こう、ぎゅってやった方がいいかもしれないですね。まあ、もし、いや、もうこれはいいですね。もう、すりつぶしたら、よもぎはもうそのまま、
はい、
すりつぶしたよもぎをこの白玉粉と水の、まあ、半分固まってる生地の中にも入れてください。
うん、はい、なるほど。で、ね、それすり鉢の中にね、
はい、
生地を入れた方が、
うん、
すり鉢って結構細かい目にきついてるでしょ、よもぎが、
うん、
うん、そんなふうにした。
いや、今回はね、その生地と水を混ぜ合わせたボウルの中にまずよもぎを入れて、で、それでよもぎと生地を混ぜ合わせて、はい、で、最後にですね、そのすり鉢の中に残ったよもぎに、ちょっと水をまあ、大さじ1杯ぐらい加えて、で、すり鉢の内側についてるよもぎを、それでこう、洗い流してね、で、その、ほんまに青汁みたいな水になるんですけど、緑色の水を最後、はい、生地の入ったボウルに加えて、で、それも両手でこう、こねるように、生地の中にですね、よもぎがこう、入り込むようにして、こう、両手で混ぜました。
それ、方法やね、
うん。はい。で、まあ、そうしてる間にですね、先ほど言いました、目安の耳たぶぐらいの柔らかさや硬さになるんで、
なるほど。
はい。まあ、そうなったら、ちょっと細めにね、細い感じで、はい、こう、丸めるというか、細くして、両手で、で、端からですね、ある程度のサイズにこう切っていって、手で切っていって、で丸める、はい、両手でこう丸めるとね、
はい、
はい、まあ団子サイズに丸めるって言ったらいいんですかね。
なるほど、
はい。でまあここで注意、ここで注意するのは、まあ大体すべての団子を、同じサイズにするということですね。
ああ、はい、はい、
はい。この後茹でますんで、こう茹でムラがないようにね、まあできるだけ同じサイズに、はい、丸くしてます。はい。でね、まあ、人によっては、ここで、こう、ちょっと真ん中に親指で、くぼみを作って、熱を通りやすくするっていう人もいるんですけど、あ、はい、まあ、今回は、できるだけ、こう、丸い団子を作りたかったんで、それはせずに、もう、両手で、こう、上手に、まあ、よっちゃんがよく団子を丸めるような感じでですね、はい、両手で丸めていきました。
はい。
何か、
はい。
あ、そうで、今回は、まあ、これ最後に言おうかなと思ったんですけど、僕がやったように言ってますけど、実は6歳の娘がほとんど最初から最後までこの工程やりました。はい。僕は横で、カメラで動画を撮影して、まあ、そちらの動画も、YouTube の晩飯チャンネルで公開するんですけど、はい。僕は横で見てるだけでした。
手が若いからいいね。
そうですね。やっぱり70歳とね、まだ6歳の程度ではだいぶ違う感じ。まあ、いつもよっちゃんをね、よっちゃんにいつも料理作ってもらってるんですけど、今回はちょっとかなり若い、はい、JOBBB 局員に作っていただきました。まあ、だいぶ上手です。まあ、けどやっぱりね、火使うとことか包丁使うとこあるんで、そういうとこは、まあ、保護者の人がね、横でこう見ながら、まあ、怪我のないようにしてほしいなと思いました。はい。はい。はい、まあ、そんな感じでですね、だいたい23個、だいたいというか23個ですね、今回は団子ができました。
はい。
はい。はい。で、その23個の団子をですね、今度はお湯で茹でます。はい。で、まあ、このお湯で茹でるシーンが面白いんですよ。まあ、たっぷりの、お湯ですね、鍋に入れたお湯で茹でるんですけど、はい、最初地面というか、お湯の底にひっついてた団子がですね、時間が経つと、一個ずつ、ぷくぷくぷくぷくと水面に上がってくるんですよ。はい。で、はい、でね、まあ、本当はですよ、本当は、水面に上がってきた団子からだいたい1個60秒ぐらいでこうすくい出すといい感じの柔らかさになるんですけど、やっぱり23個もあるとですね、そのどれがどれだかわからないんで、まあ、今回僕らはですね、はい、すべて最後の まあ、だから23個目の団子が水面に浮き上がってから30秒、
うん、
30秒、はい、30秒数えて、はい、で、はい、それをあのお湯から出してですね、
はい、
はい、で、まずはお水に入れて、でちょっとぬめりを、はい、すぐに水に、これすぐに入れるのがポイントなんですけど、はい、すぐに水に、まあ、あの、水切りしてからね、水切りしてからすぐに水に入れて、はい、で、まあ、本当はこれね、あの、はい、氷水とかがいいらしいんですけど、
そうやな。
まあ、僕らは出先でやってますので、もうこれはもう、しょうがないんで、この、西条の美味しい水を使ってですね、まあ、普通の水道水で、あの、水の中つけて、団子のぬめりを取ってね、はい。で、こうすることによってですね、この後、きな粉をまぶすんですけど、きな粉がきれいに、うん、まぶせるらしいです。ぬめりがないと。はい。
はい。
まあ、そういう効果もあるようですね。
おお、はい。
はい。で、そんな感じでですね、水にある、ちょっとつけて、ちょっと両手でくるくるくるって優しく水の中でこう洗ってですね。で、それを、
はいはい、
しばらく、まあ、ザルの上にあげて水切りしておいて。
うん。
で、その水切りしてる間に、
うん
うん、トッピングの、きな粉に、きな粉適量に、砂糖を適量混ぜ合わせて、
はい、
で、まあ、その、出来上がった時、大体もう水切れてますんで、はい、まあ、で、もしね、これ気になる方は、あの、キッチンペーパーの上に置いといて、はい、団子を、
はい。はい。
で、まあ、それで水分を取るっていう手もあるんですけど、それを長時間やりすぎるとですね、キッチンペーパーと団子がひっつくんで、うん、まあ、そこもちょっとこう、心合い見計らってね、はい、あの、ひっつかないような時間で、もうキッチンペーパーから団子を取り外して、で、まあ、皿の上に団子を並べて、で、その上から、さっきほど調合した砂糖ときな粉をですね、うん、適量振りかけて、はいはい、で、これ面白いんですけど、ちゃんと水切りしてるとですね、もうお皿を前後左右に振るだけで、全体にまんべんなく、砂糖、きな粉、うん、きな粉砂糖が行き渡ります、
うんうん。
はい。で、よっちゃんの場合は、まあ、よっちゃんとか人によっては、まあ、もし皿がない場合とかはですね、チャック式の袋の中に、はいはい、きな粉と砂糖を混ぜ合わせて、はい、で、その中に水切った団子を入れて、で、シェイクする。ガタガタガタガタガタってシェイクする。まあ、それでも結構きれいにまぶせます。
はい。はい、わかりました。
で、まあ、これね、はい、ここでのポイントは、ちゃんと水切りするっていうことですね。水切りがちゃんと終わってないと、ダマになってしまうんですよ、うん。トッピングのきな粉と砂糖が。はい。だから、水切りはちゃんとしてください。で、最後に、まあ、お好みで、あんこを上に乗せて、いただきますという。
うん。
感じですね。はい。
きな粉をね、まぶしても、うん、よもぎの香りが残っててすごいね。
そうなんですよ。はい。だからかなり、ね、まあ、量が多かったのか、もしくは、もう、よもぎが新鮮やった、取ってすぐやったんで、
そうそう
そう、うん、はい。まあ、どっちかかなと思うんですけど、ただ ね、ちょっとよもぎの香りがまだ少なかったから、まあ、今回の量よりももうちょっと多くしてもよかったかもしれないですね。
はい。
そうなんですよ。でね、今回、よっちゃん、まあ、よもぎ団子の作り方を皆さんに聞いてもらったんですけど、実はね、まあ、これはちょっと作り方紹介しないですけど、ホットケーキミックスを使って、よもぎ蒸しパンっていうのも作ったんですよ。
はい、すごいね。
はい。で、これも、成功しました。
うん、香り出た？
出ましたね。
すごいね。
はい。だから、まあ、よもぎ使ったね、例えば、よもぎそばとかね、よもぎパスタとか、よもぎうどんとか、結構よもぎ使った料理っていろいろできて。
も
ぎ
ご飯もある。
ん？
なるほど。よもぎご飯。
よもぎご飯もあるんか。うん。うん、この緑色の色って結構食欲そそるんですよね。季節感も出ますし。はい。まあ、だからまあ皆さんもし近所によもぎがあったら、今回のレシピ試してください。はい。で、まあ、一つ注意するのは、まあ、よく、これも、皆さんご存知だと思いますけど、犬のね、おしっこがかかってる時があるんで、はい。だから、なんか駐車場の端にあるよもぎとか、街中にあるよもぎはちょっと注意した方がいいですね。
なるほど。
はい。できるだけ、まあ、標高の高い場所とか、まあ、ワンちゃんとかが入ってこないような場所のよもぎを取った方がいい感じがしましたね。はい。で、あとは、ヨモギは、根こそぎ取らない。根こそぎ取ると、もうヨモギできなくなるんで、はい。さっき言ったように、ね、上の方の新芽だけを取ってね、葉っぱを取って、まあ、あとは置いといてください。
そのこと考えてね。
うん。そうなんですよ。
そんなとこかな。
そんなとこですね。で、まあ、 一晩置いたやつを今いただきましたけど、まあ結構美味しく食べれました。
はい。
はい、
今聞いてて非常によく分かって、僕もメモ取りながらずっと聞いてたんですけども、
はい、
非常に能率的な作り方で、非常にこうなんかうまくできる感じがしましたので、
うん、
ぜひともね、まあ、連休に間に合うか、合わんか別として、
うん、
まだよもぎが、
ね、前の公演にもいっぱいできてた。
うん、徐々にしたけどね、歯がもう硬くなってきたので、ね、早く、まあ、あんまりゆっくりしてると、筋だらけになると思いますので、うんうん、一遍、子供さん巻き込んで、家庭、家族でですね、
はい、
手作ったような、よもぎ団子をね、作ってみはること非常に面白いと思いますね。
いや、これね、ふみおくんね、子供の自信にもつながるし、で、ね、何よりね、僕がもう一瞬で覚えれたレシピなんで、まあ多分だ、誰でも作れると思いますね、これは。
だね、まあ、はい、ようしかしお前な、
はい、
すりこぎとかあんな持っていっとったよね。
あ、これはね、もう事前に、もうこちらに滞在するときに、うん、このよもぎ団子作るっていうのも決まってたんで、
うんうん、はい。な、
まあ、ただね、ふみおくん、だから、仮にすりこぎと、すり鉢ない場合でも、もう極端な話、木の棒を持ってきて、なんか地面でこう叩いといたらいいんですよ。綺麗な石の上で。いや、それでもできますよ、これ。
うん、それはもうそれ、それはもう、応用やけども、今回はまあ、うん、最初からまあ、こういう番組も作る予定やったんで、
うん、
まあ、そんだけ用意したいと思いますけど、まあ、それがあって余計能率的にできたということですね。
そうですね。まあ、ね、つぐみの協力もあったし、ゆいの協力もあって、はい、まあ、出来上がった作品ですね。
うんうん、あ、非常に、まあ、なんか僕は食べてないんやけども、
うん、
これだけスラスラスラとこう、なんていうか、順調に説明できてね、
うん、
こんだけ、高能率的にあれるっていうのは、鉄、う、平、ん、以外の人でも、まあ、ほとんどの人ができるから、
うん、
で、いっぺん、キャンプ先であり、自宅であり、うん、まあ、どこ行ったでも、いっぺんこういう食欲も含めて、
はい、
なんか、なんね、こしゃくになるけど、やってみた方がいいと思いますよね。
そうです。でね、作ったらみんな大概食べますわ。これ、まあ、もちろんその、アレルギーの人は、ね、別ですけど、まあ、アレルギーない人だったら大体食べてくれますね。
うん、はい。それでね、
はい、
まあ、プラス、
うん、
まあ、実はこういう放送をやるということで、よっちゃんが、
はい、
同じような格好で、まあ、よもぎ餅というのかな、
はい、
これを、まあ、作ったわけですよ。
はい、
で、それも、まあ、よもぎがないところの人もできるということで、
うん、
よもぎのパウダーみたいなのがあって。
パウダー売ってるんですよ。
うんうん、
へ
ぇ、よもぎパウダーを作った、まあ、それこそ、よもぎのないような大都会のタワーマンションの上にいる人でもできるというですね。
お
作り方をよっちゃん簡単に、
はいはい、
パッと教えてもらってこの放送を終了にしたいと思いますが、
はいはい、
それでよろしいか。
はい、お願いします。
はい、てっぺい君は今度は聞いてください。
はい、よもぎ餅ですが、8個分です。よもぎ粉、
うん、
15g のよもぎ粉っていうのを売ってるんですけども、
はいはい、
京都で売ってるみたいです
か。京都で、まあ、から売り出してる、京都の売り出してるよもぎ粉を買ったんですね。
はい、
袋に入ったやつです、
は
い。これいくらしました、覚えてますか。
あ、値段ちょっと。
あ、まあいい
です。あんま高ないです。はい。はい、よもぎ粉 4g で、水が 120ml、うん、で、砂糖が大さじ3杯、
うん、
上新粉、今回ですね、上新粉 100g、
うん、
で、白玉粉大さじ3杯。
うん、
で、あんこ 200g、
うん、はい、
こんだけの材料を使って作りました。
まあ、ごく簡単な材料ですね、
はい、材料自身は簡単なんです
が、誰でも揃えられるという材料です。
はい、はいはい、ボウルによもぎ粉を、水にですね、水120に5分間浸しておいて、
うん、
で、そこへ砂糖を加えて、
うん、
置いときまして、で、あとちょっと湯煎にして温めます。
はい、
で、大きめのボウルに、
うん、
上新粉と白玉粉を入れまして、
はい、
で、今、溶かしておいたよもぎ粉とか、
うん、
砂糖ですね、
うん、
これを少しずつ加えながら、
うんうん、
で、混ぜてこねていきます。
はいはい、
で、これは耳たぶぐらいの柔らかさになるまでこねます。
はい。
はい、で、生地が割れるようなことになったら、これは水分不足ですので、少し水を足すとか、うん、まあ、この辺は調整しながら、
はい、
丸めていきこねていきまして、
はい、うん、
で、8個分ですね。
8個分。
分けます。
はい。
はい。で、まあ、乾燥するのだけ怖いから、濡れ布巾をかけながら、
うん、
置いといて、うん、かけて置いておきます、
うん。
で、あんこ8個丸めまして、
うん、はい。
で、今さっき作った生地を円形に広げます。5センチ、直径5センチぐらいの まん丸にしまして、まん丸にしまして、で、あんこを中に入れまして、
真ん中に置いて、はい。はい、
で、蒸し器で45分、長いですけども、
なるほど。45
分したら、それで出来上がって、ここに置いてある。
なるほど。
で、実は昨日の夜作ったんですけども、一晩置いておいた方が美味しいんです。
ですね、作りたても僕食べたし。
はい、これね、鉄製のもね、多分ね、今日の方が美味しいと思うよ。
ああ、作りたて。なるほど。
新鮮でいいんだけども、粉ってなんか餅粉とか、うるち米の粉とかは、置いといた方が美味しい、馴染んでくるんです。
なるほど。
はい。だから、これは、だからなんせ、今日の朝の方が美味しい。昨日の夜より、昨日の夜よりも、朝の方が美味しいです。はい。
まあそういうことで、これは麦摘みに行けないとか、はい、まあいろいろと行っても、そういうものが生えてないところに住んでる人とかのための、まあ非常に簡単なよもぎ団子の作り方だよね。は
い、あと蒸し工程が入ってるんで、ちょっとこう出先でやりにくいかもしれないですね。
そうそう、できない。はいはい、できない
です。まあまあ できないことはないですけどね。はい。
で、香りがね、全然ないです。色だけは。まあ
残念ながらね。
そうかそうか、粉使ってるからね。
そう
色は非常によろしいよ。
粉と言うてもね、綿みたいな粉ですよ。
綿。ここでどうしてるかわからんけど、京都の粉屋さんから売り出してんねんけども、そんなんで今ちょっと僕がそれを、まあ、一瞬ですけど食べてみます。
あ、どうぞ。
非常にね、ちゃっとした表面で。
京都、あじゃり餅みたいな。
ああ、ちょうど京都のあじゃり餅似てますね。はい、で、食感もですね、まあ、非常によろしいね。ただ、残念なのは、どうしても、こう、枯れ草のような香りになってしまって、よもぎの新鮮な香りは残念ながらないですけども、
はい。
うん。もう、大変美味しい。
中にあんこ入ってるんですか？
はい、あんこ入れてます。
あんこがまた、例のこのあんこやね。
ゴザソウロのね、あんこですね。
いや、ゴザソウロじゃないや。
別のあんこ屋さん？大変美味しい、この。まあ、てっぺとこのあんこも市販のあんこ使ってんねんけども。
いや、まあ僕らはね、今回あんこは実はもう乗せてないんですよ。きな粉だけにしたんですよ。砂糖きな粉。うん、
はい、
なるほど、これはあんこ入りですよね。
うん、
うん、ということで、まあちょっと香り的な不足やけども、季節の感じも味わえますし、この緑の草を食べてるという感じもありますので、うん、これはまあてっぺんのようなよもぎが生えてないところの人の前もぎ餅ということでいいですね。
はい、
まあ、2つをですね聞いてもらいましたんで、どちらかを選んで、
うん、
ぜひまあこの5月の香りというか
ね、
よもぎを楽しんでもらいたいと思いますね。
まあよく皆さんがされるのは、よもぎを摘んで、茹でて、冷凍しておくという、徹底的にやってると思うんです。ただ、でもね、香りはね、飛びますよ。
ね、
だから、今がもう最高。
そうですね。
そういうようなことですね。
はい。
こんなこと、こんなところです。
はい。というわけで、今週はですね、大阪と西条を結んで、まあ私と、あと私の家族がよもぎ団子を作った、まあその様子と、レシピを紹介していただきました。ふみおくんとよっちゃんも、そしてリスナーさんも最後まで聞いてくださりありがとうございました。まあ皆さんもぜひよもぎ団子、そして、ね、まあよもぎ餅とかね、いろいろよもぎ料理あるので試してみてください。さあ、この後は人気企画、タブ鉄大学のタブチャブル教授による鉄道レポートでございます。タブ鉄遅れてきたルーキー大阪東線ブラブラの第2回目、新大阪駅から花店駅乗車レポート、ぜひ最後までお楽しみください。タブ鉄遅れてきたルーキー大阪東線ボラボラ第2回目、今週もゲストタブ鉄大学教授のタブチャブルさん、そして息子さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
ビーン。さあ、というわけでね、先週から始まりました大阪東線ボラボラなんですけど、今日は2回目ということで、まあ、引き続きタブ教授と、まあ、息子さんは多分そこら辺で走り回ってると思いますけど、まあ、この2人に語っていただこうかなと思うわけで、まあ、聞き役はてっぺとふみおです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。大変面白いです。
はい、はい、ということで大阪東線シリーズ第2弾ですね。
はい、
先週はなんか歴史やら何やら長々と語らせていただきましたんで、
はい、
まあ、いよいよちょっと今回から実際に電車に乗ってみたり、何やかんやしてみたいなというふうに思います。
はい、
はい、で取材行かせていただいたのが
4月7日
の日曜日でしたかね。
はい、
でした。はい、朝の確か9時頃に新大阪駅をでお待ち合わせをしまして、
はい、
そこからスタートしたわけでございます。
うん、そうですね。
はい、 で、まあ、まず電車に乗る前に、はい、ちょっとだけこっちに来てくださいということで、
そうですよね、はい、
寄らせていただいたのがですね、
はい、
新大阪駅の9番、はい、10番ホームになります、はいはい、まあ、新大阪駅の前後って東海道線が南北にほとんど南北に走ってるんですね。で、東海道新幹線がおおむね東西に走
ってるんです。そうですね。
そうですね。ほとんど直行してますよね。
よく見れば、
はい、はい。そうですね。で、東海道線と並行して西の方に導水線が走っているという図になるんですけれども、
はい、
新大阪駅の9番、10番ホームというのは、東海道線の一番東の端っこのホームになります。
僕はあんまり降りたことなかったです。
そうですね、
多分。正直、告白しますと。
そうです。僕もないです。めったにないというか、初めてです。3月に一回、鉄平さんと取材に行かせていただいて、YouTube 用の取材に行った時、はい、初めて行ったのがホーム
です、はい。面白いホームでした。
はい。はい、で、何のホームかと言いますと、まあ、めったに行くことないホームでして、
うん、
どんな列車が走っているかと言いますと、
はい、
福知山線の方に向かう、まあ、特急のコウノトリですね。
ディーゼルっていうのをおっしゃってました。
それは電車です。
残念
で
した。
で、あと地図急行からちょっと行きます。スーパーハクトですね。
これが
電車、あれ、汽車、はい、いわゆる機動車ですね。
はい、
です。あとは、大阪止まりのサンダーバードですね。
うん、
とかが発着するホームで、主に発着するホームになってまして。
サンダーバード4号とかありました
ね。ああ、その上りでしたね、はい。ちょうどその頃の時間になるかと思いますけど、うん、まあまあ、そんなホームということで、まあ、あんまり頻繁に利用するホームではないのかなと。うんうん、いう気もしますね、
うん、
そういう気もするんですけども、
うん、
まあ、そういった9番10番ホームになるんですけども、まあ、その、北の方にちょっと来ていただいてですね、
一番端まで来ましたね、
まあ、ちょっとそこから、北の方を望みながらいろいろちょっとお話をさせていただきました。
全部見たもんね、現地
の。そうですね、はい、またちょっとこれで眠くなる話かもしれませんけども、
いやいやいや、
ちょっとだけ聞いていただけたらと思います。で、9番10番ホームって言うんですけれども、もともとはですね、ここに大阪東線が乗り入れてくるはずだったんですね。
それでそのあれがあったからそこへまず案内していただいて、
はい、そうなんです、はいはい、で、先週の放送を聞いていただいた方は、覚えておられるかどうかまあまあ分かんないんですけれども、もともと大阪東線って今は梅田貨物線に向かう線路につながっているんですけども、もともとは、別の線路を敷いてですね、
うん、
新大阪駅に乗り入れるはずやったんですけれども、
うん、
その時に、この9番10番ホームまで線路が伸びてくる予定だったんですね。
予定はね、
予定だったんです、
はい、
で、ところが今はまあ申し上げた、
ね、
申し上げてないか、前回申し上げたか申し上げないか分かりませんけども、はい、梅田貨物線乗り入れてですね、
はい、
一番東側とは真逆の一番西側のホームの2番線に乗り入れる形になっています、
はい
はい、で、とはいうもののですね、
はい、
これも前回申し上げましたけども、線路はまあ梅田貨物線乗り入れ用で使うんで、
うん、
新しく引っ張らなくてよかったんですけども、
はい、
の電車の本数は増えますんで、ホームはちょっと増やしとかにはまずいよね、うん、ということで、うん、ホームを増やしたんですけれども、
うん、
その時に増やしたホームが今の9番10番ホームということになります。
それで新しかったんですか。
そうですね、はい、9番10番ホームを作ってですね、
サラピンでしたもんね。
そうなんです。
これずっと工事してたんですか。
ずっと工事をしてたんですね。
そうなんですか。
ですね、はい、ホームの工事を開始したのが2011年になりますから、もう8年ぐらい前からずっと乗り入れ向けて工事を進めていたことになります。
小宮君知ってた。
うん、いや工事は知ってた。
あ、そうですか、
うんうん、で新しくホームを作ってですね、
はい、
大阪東線が乗り入れはずやったんですけども、まあさっき申し上げた特急が発着するホームにしまして、
うんうん、
そしたらその1個西川のホームが今度1個空きますけれども、
はい、
その西川のホームをちょっときれいにした上でですね、
はい、
そこのホームは東海道線の快速とか新快速、普通電車ですね、下りの普通快速新快速が発着するようになりました、
はい、これは時々利用しますね。
そうですね、まあ、結構利用する方かと思います、で、もう一個今度西川が空きましたんで、
うん、
今度はそこもまたちょっときれいにしまして、はい、今度は東海道線の上りの普通快速新快速電車が 発着できるようにしました。はい。で、またもう一個空きましたんで、そこについては、サンダーバードです。金沢の方行くサンダーバードであるとか、あと、はるかですね。特急のはるかが、発着するホームにしました。で、一番西側のホームが空きましたんで、なんやかんや工事をいたしまして、ここに大阪東線が乗り入れてくるようになったということになります。
なるほど。
だから今、大阪東線が乗り入れてるホームを改装してますんで、綺麗なは綺麗なんですけど、決して新品のホームを使っているわけではありません。
なるほど。
はい、この先結構お風呂を使わされたりしている大阪東です。一番新しい線路ですけど、必ずしも新しい施設を使わせてもらっているというわけではございません。
深そうな話ですね。
はい、そうですね。はい。そんな感じになってます。ちょっとそういったことをうんちくを語らせていただいた上で、うん、
はい、
では大阪東線に乗りましょうかということで、大阪東線が発着します2番線のホームに、
はい、
移動をいたしました。
はいはいはい。
で、我々当然、一番前に乗らなければなりませんので、これは義務になってますんで、一番前に、なんとか確保できましたね。今回は、
そうでしたね。
まあ、確保できました。
大丈夫かと思ってましたけどね。
そうですね。うん、僕、大阪東線、新大阪から電車乗るのは、これで 4回目やったんですけれども、
はい、
まあ、初日なんか当然もう一番前なんか、とてもじゃないけど、へばりつけるような状況ではありませんでしたし、2回目と言いますが、初日2回乗ってるんで、まあ、3回目になったのは、哲平さんと一緒に乗った時なんです
けど、全面展望、3月ね。
取材に行かせてもらった時なんですけど、
はい、
で、その時も、
まあまあ、ね、
一番前結構へばりつく人がいて、はい、何歩も電車見送った末に
僕ら新大阪で3回ぐらい電車見送りましたからね。
それでも一番前を確保しきれずに、ちょっと中途半端な形の全面
で、ね、
全面展望動画になってしまった。
開業直後はあんな感じなんですよね。
まあ、それはまあそうないとな、困るわね、東先生さんも、はい、
お前ら落ちてんの何食べてんの一体。
いやいや、おかしくしたおじたも息子さんがちょっと
大丈夫か、
大丈夫です。
まあまあ、はい、
今日朝ちゃんと掃除はしました。
あ、それは大丈夫、それは大丈夫、はい、あ、すみません。で、この取材行かせていただきましたのが4月の7日でしたね。
はい、日曜日ですね。
7日日曜日ということで、まあ3週間ぐらい開業から経っておってです。まあまあまあ、なんとか小康状態を保っていたといいますか、
うん、
まあまあ比較的なんとかすんなり一番前に乗れたと、
うん、そうですね、
いう状況になります。
まあ、お客さんも別に邪魔つける人もなしに、
そうですね。
はい、みんなおとなしい座ってはりましたね。
はい、はい、そうでした。はい、まあ、まあ、そんなに立ってる人はいませんでした
ね。
それでも前の方はちょっと人口密度が高めでした。
多分、どうしてもね、
そうですね、あわよくば一番前に行きたかった人
々が、ちょっとこう後ろから視線もたまに感じながら、ね、乗ってましたね。
まあ、知らない方
ちょっと視線が痛かったですね。は
い、
ごめんなさい、はい、というような状況で、電車
の窓も小さいね、あの車両ね、
あの窓がね、すごくちっちゃいんですね。
小さくて高いから子供はちょっと難しいですね。はい、
で、車両を乗った車両ってのは、これもホームも新しくなければ、それ乗った電車も別に新しい電車でもないんですね。201系といううぐいす色の電車になります。
はいはいはい、
最初に投入されたのは、はい、東京ですね、東京の中央線の快速電車に投入された車あの乗った車両がそうというわけではありません。201系という形式が初めて、投入されたのが東京の中央線の快速電車、あのオレンジ色の電車ですね。東京駅とか、
はい、
あの新宿駅とかでも見かける電車ですんで、はい、見かけられた方も多いと思うんですけれども、はい、この電車は確かに投入されたのは昭和54年になると思います。
40年以上前の話ですね。
という電車になります。
はいはい、
で、大阪もですね、
はい、
そのちょっと後にですね、東海道山陽線用の普通電車として新車が投入されています。
大阪は普通やったんですね。
そうですね、
僕は快速やったんですかね。
はい、で、東海道山陽線では、うん、水色、スカイブルー色ですね。
うん、ありましたね。
で、スカイブルーの電車でした。で、東海道山陽線を長いこと走っていましたけれども、はい、うん、まあ今走って東海道線山陽線を走っているのが207系とかいう電車とか、あるいは321系という電車で、これは JR 籠に投入された電車なんですけども、まあまあこれが走るようになりましてですね、ちょっともう使って、いつまでも使ってられへんけど、でも廃車にするにはちょっと 潰してしまうには惜しいよねってことで、東海道線の車両を大阪環状線であるとか、あるいはあそこ関西線に回した車両ということになります。
順番にこうずっと回していくわけですね。
なるほど。だから関西線に投入された時点ですでに新車ではなかったんですけれどもね。でまあ大阪東線ってこの201系の他にもう一世代古い103系っていう電車も南の区間だけが開業してた時は走ってたんですけれどもね。
さすがに
それは、なくなりましてですね、大阪環状線にも最近ステンレスの新車が入ってますけれども、はい、そんなステンレスの新車が入ったことによって、うん、まあ、その今言いました201系、うん、環状線ではオレンジ色塗られてましたけども、うん、それをもう一回、うん、東海道線が環状線に行ってさらに、
うん、
関西線の方に転属させてですね、まあ、それをウイスイド黄緑を塗り替えて走っている電車が、今大阪東線を走っている電車ということになります。
滑り込みました今
アウト、はい、
駆け込み乗車ご注意ください。
いきなりズザザザって音が聞こえてびっくりしました。ということで、まあ、ちょっとそういう電車自体はそんな新しくないお古い電車です。まあ、だいぶ綺麗に
塗装はね、
塗装は綺麗ですし、改装はされてますんでね。
天井も結構綺麗ですよ。
窓もほんで大きかった。
そう。そんな穴があるような天井でもなかった。
だいぶ環状線とか関西線走るときに改造しまして、うん、それなりに綺麗にはなってはいますけれども、うん、運転席の後ろの窓は、
うん。あの窓、ほんまにちょっとどうにかしてほしいですね。うん、どうにかならないですかね。あの窓の少なさと小ささ。
そうですよ。僕、自衛隊の戦車の人もいたことあるんですけど。いや、
ほんまに覗き窓ですよ、あれは。
なんかどこから
ちょっとどらし
て
く
る
みた
いな。比較的ね、東線って子供に優しい線路みたいな僕はイメージなんですよね、うんうん、ホームページ見たりとかしてたら、だからあそこの全面展望の運転手さんの仕切り板 ね、あの窓をもうちょっと大きくして低くしてくれたら、ね、もっと人気出るんちゃうかなと思いますけど、
これも喜びやろうな、
絶対喜ぶ。客席から前を見まして、一番左側の運転席側が窓がない、もう潰した窓が潰してあるところ が、
ね、
壁になってるんで、
で、
真ん中にちっちゃい窓があって、はい、それから右端もちっちゃい窓があって、そこがいわゆる乗務員用の扉になってるんですね、はい、この乗務員用扉の窓は大きく多分しても問題なさそうな気はしますけれども、なんせ国鉄時代に設計した電車ですんで、まあ、特に国鉄の末期というものは中あんまり運転士が前を見られたくなかったというのがありましてですね、なんかいろんな機械を、保安機械を設けたりとかするのに窓を大きくできないとか、そんな言い訳をしてですね、窓を小さくしてたって時代ですんで、
まあ、荷物として運んでたような時代ですね、そうですね、人物
を。僕らなんてね、阪急とかもしくは大阪モノレールとかで大きい窓をこう知ってるだけにね、この大阪東線のこの201系統の車両の窓の小ささっていうのは、窓っていうかその乗務員室と隔てるね、壁の窓ね、ガラス窓、うもうちょいでかしてほしい、もうちょい低くしてほしい。
しかもね、すりガラスが入っとってね、乗務員室と書いてあるわけね。
あ、
だから余計写真撮ってましても、ね、
その右側の大きい方のね、ガラスの話かな。
うん、全然でもやりにくかったね。
結構僕らも縄張り争いじゃないけど、その先客とのこうせめぎ合いというか、う、ね、お前真ん中来んのか、じゃあ俺は右行くぞみたいなこととかね、いろいろやりながら、ね、まあちょっと遠慮しながら、ね、ちょっと見てましたね。
そうですね、あそこは、ただその右端の窓を大きくしても、前の窓自体は結構高いんですよね。
そうそう、前の、運転席から見る、運転席の前の、そう、窓も小さい。
でも、ガラスも汚れてるしね。なんか、だから、黄砂の中で、ね、景色撮ってるみたいな映像になってるとこもありました、僕の場合は。
まあ、運転席高くしたら、まあ、踏切事故の時とか、そういった時に乗務員を守るとか、いう意味合いもあってですね、ちょっと高くしたというのもありますんで、はい、まあまあ、そこ自体はもえなかったかもしれないですけど、うん、もうちょっと、ね、うん、設計に工夫はね、なんせ技術を誇る国鉄の設計陣やったわけですから、もうちょっとなんとかなったような気がしなくもないんですけど、まあ、もう仕方ない
ですね。
まあ、
そういう意味でも、なんかちょっと遅れてきたルーキーっぽい感じのする、はい、そうですね、車両ですね。
はい、唯一比較的小増難が奈良からやってくる直通快速の車両、これはJR カゴの207系、321系が、はい、321系走ってんのかな、まあまあ、うん、やってきますんで、はい、その直通快速乗ったら、まあまあ結構快適な全面展望が楽しめるかなと思います。
あれ一回タブさん乗らないとダメやね、そうですね、直通快速もね、
まあ、ただ1日4往復しか走ってませんのでね、
ちょっとレアな、
残念ながら、はい、そんな感じでございます、
はい、
で、まあまあちょっと前置きはどんどんやかましゃい前置き
乗ってきた、乗ってきた、
はい、 バブバブも寝とけ、ね、はい、ということで前置きが長くなってきて悪態ついているところまで放送しちゃいましたけども、そういったことで、まあ、1番先頭全陣取りました。まあ、他の方、はい、先頭付近ちょっと立っておられる方はおられましたけども、後ろの方そんなに立っている方はおられ、まあ、まあそれなりに席がさらっと埋まるくらいの乗車率やったかと思います。はい、それで発車いたします。
はい、
何時の電車か全く覚えてないですね。はい、メモするの忘れました。
覚えてないです。何時やったんや。ちょっと僕の写真で見ると大体わかるんですけど、
うん、9時半ごろ20分か半ごろと思いますけどね。
あ、9時33分くらいですね。
わ、はい、かりました。の、はい、電車乗って、電車で GO ですね。出発進行です。2番線を発車しまして、結構ポイントでガタガタ、はい、これが揺れますよ ね、はい、揺れた、発車してた先に合流するのは梅田貨物線の線路になりますね。梅田貨物線の線路に合流していきまして、うん、黄緑色の歩道橋の下をくぐるとそのすぐ先にですね、はい、踏切の名残があります。はい、これが大阪東線の開業をなかなか許してくれなかった南宮原踏切になりますね。うん、はい、まあ、もう肝心に開業した時にはもうすでになくなってしまっているという、はい、まあ、皮肉なもんやなという気はしますけれども、はい、その南宮原踏切の横を過ぎるとすぐに東淀川の駅に差し掛かります。
はい、
東海道線の方にはホームありますけれども、梅田貨物線の方はホームがないんで、はい、そのまま通過いたします。
はい、
通過したすぐその先には今度北宮原踏切ですね。
はい、
第一踏切第二踏切の跡なんかもあったりいたしまして、
はい、
はい、それで、さらに北側の方に進んでいきます。
うん、
神崎川の鉄橋をごとごとと渡りますと吹田市に入ります。
はい、
で、吹田市に走りますとですね、うん、前の方にちょっと真っ白い真新しい高架橋が見えてきましてですね、はい、そっちの方に電車は、分岐をいたします。はい、ちょっとポイントの衝撃があってちょっとガクンと左にそれますと、
はい、結構ブレーキポイント衝撃はダイレクトに来ますね。
来ますね。やっぱりちょっとその辺はやむを得ないんでしょうけど、
まあでしょうね。
はい、僕あの写真動画撮りながらなんで、うん、結構そこら辺は皆さんに多分感じたと思いますね。
ね、なんかちょっと軽音の自動車に乗ってるみたいなね。
ちょっとそうですね、
ガリガリというような自分の音が直接入ってくる
ような感じでした。はい、ガクッと左に触れますとここから大阪東線の新しい線路になります。
は
い、
うん、やった。はい、
東海道線を見下ろしながらですね、うんうん、こう高架への、高架橋新しい坂道を登っていきますと、
はい、
右側にちょっとだいぶ急なカーブがありましてですね、はいはい、カーブを切りながら東海道線の上下線福福線分を乗り越えていきます。
はい、
アプラス貨物線も乗り越え
て、ま、乗り越え
ましたね。はい、乗り越えていきますともうそのカーブが終わらないうちに、うん、駅が見えてきて、はい、電車が到着いたしますとそこが、はい、南吹田の駅になります。今回開業した大阪東線の駅の中では唯一吹田市内にある駅ということになります。はい、はい、結構あのホームも急カーブに差し掛かってますんで ね
カーブホームでしたね。
そうですね、はい、うん、カーブホームになっていました。ちょっと気をつけないと電車とホームの間がはまってしまいそうな感じですね。
まあ
ね、
は
い、
まあ、要注意です。は
い、でちなみにこの先あの大阪東線なんですけれども、うん、駅にホームドアがございません。これあのもうラジオで、うん、まあまあ話題になってましたんでも、そうですね、まあ、あんまり申し上げませんけど、まあ、ちょっとホームドアを、
あ、そうそう、なんか僕なんで、あの、なんでホームドアつけんかってんとか、ちょっと素人ながらにいろいろ言ってたんですけど、まあ、タブさんに聞くと、ホームドア作るのってそんなに簡単なことじゃないよっていうことを、ね、まあ、実際教えていただきました。
そうなんですよね。まあ、だからといってあの作らない言い訳には決してなるわけではないんですけども、
ね、そうですよね、う
ん、なんですけどもちょっとやっぱりいろんな投資をしなきゃならないっていうのが、うん、そこだけちょっとご理解いただけた、ご理解って誰やねんお前って感じですけども
、ね、はい、
そこだけちょっとあと運転手さんの負担であるとかね、ホームの強度とかの問題もありますんで、
まあ、この大阪東線の中だけで考えたらできるかもしれないんですけど、そこからさらに奈良行ったりとか、まあね、いろんな、
そうですね、電車がちょっとあまりにも広域に
運
用されてますんでね、
はい、
はい、ちょっと なんとかしてほしいとは思うんですけど、ちなみにまあまた脱線するのが私の特徴ですけれども、
あの、はい、話は脱線しても大丈夫、
新幹線の生みの親って言われている島秀夫さんって方ですね、だいぶもう 7,8 年ぐらい前に語ったことがありますんで、覚えておられる方もおられるかもしれない、いないか、ほとんどおられないかもしれない、島秀夫さんですね、まあ、デゴイチを設計されたりとかした方なんですけれどもね、
はいはい、
この方のおいっ子さん、おいっ子さんでしたかね、確か、うんうんうん、昭和の初めにですね、
はい、
あの神戸駅かどっかのホームからですね、あの下に転落してしまいましてですね、あのであの跳ねられて亡くなったんですね。あ、まあ、あの即死でなかったみたいなんですけど、うん、
はい、
なかったみたいで、
はい、
あのお見舞いに駆けつけた島さんがお見舞いに片付けると駆けつけると、
はい、
まあ、鉄道は危ないから気をつけなさいよみたいなことを言われてですね、まあ、それでお芋さん亡くなったらしいんですけれども、ね、まあ、まあそういったこともありますんで、
うん、
この島さんって方はずっともう、
うん、
ホームドアをつけよということで、
うん、
言っていたんですけれどもね、はいはい、なかなかそんな昔から言っててもなかなかこう、うん、ホームドアの設置が進まないっていうのはなかなかちょっとね、あの、うん、辛いと言いますか、うん、もっとなんとかならないかなという思いは
ありますね。あれはやっぱりタブさん、その、まあ、運転手さんの負担とか抜いといて、はい、やっぱりその金銭的にかなり厳しいものがあるんですかね、
も
うホームドアっていうのは。
まあ、みんな手間暇かかると思います。まあ、まずはホームの強度をね、
はい、
強さ、結構ホームドア重いんですよ。
うん、
重いんで、結構ホームの重さがに耐えられるように強度を、まあ、増やさなければならないということがありますし、はい、あと運転手の負担を、減らすとなりますと、
はい、
そういうシステムがあるんですね。
はい、
一つは ATO っていうシステムで、これはあの要するに自動運転ですね。
はい、
あの運転手はポチッと電車を、はい、ボタンを押したら、
はい、
電車が発車して、
うん、
途中制限速度があったらそれ以下で走って、
はい、
必要に応じて加速して、駅が来たら勝手に止まってくれる、
はい、
オートマティックトレインオペレーションかなんかって言われてます。
はい、
ATO ってなって、これやったらまあ運転手さん何もしないでいいんで、
うん、
そんな運転手さんの負担はないですね。
うん、
で、あともう一個、これよりこんな高いのはどうしようもないってやったら、もうちょっと、
うん、
もうちょっと安いって言ったら、弊害がありますけれども、
うんうん、
もうちょっと、そんな高度じゃないシステムじゃ、タスクというシステムがありまして、
タスクですか、
トレインオートマティックストップコントローラー。
ああ、TASC ですか。
C です。はい、
はい、
自動列車停止装置じゃなくてね、自動列車停止装置は ATS やな。
はい、
まあ、だから
要するに操作の
方ですかね、定位置停止装置ですね。
あ、
自動列車停止装置、
あ、そういうのもあるんですね、
定位置停止装置
という
か
ね、はいはい、
という形にのシステムがあります。これはまあ加速とか運転手がしなきゃダメなんですけど、うん、ブレーキは自動でかけてくれて、うん、ちゃんと停止位置に止めてくれるというシステムがあります。
ね、あ、まあ、その2つがあったら、まあ、できんこと
はないと。あったら、まあまあ、
結
構運転手さん楽になりますけどね。あ、うん、そうじゃなかったら、いちいち運転手さん、本当にホームドア言うても、
はい、
ホームの、ドアの開くところに限りがありますので、ね、
うん、
まあ、それ運転者がちゃんとそれに合わせて止めるのは当たり前と言いながら、ちょっと今まで以上に許容範囲がないんで、ちょっとずれてしまうと、ドアが開けられなくなって、電車が遅れてしまうであるとか、
まあ、本当、いろんなところに、ねね、運転手さんって気遣ってますからね、はい、僕らが思う以上に。
そうですね、あと、まあ、大阪東線ぐらいに、
はい、
そんな電車の密度が高くなかったらいいんですけれども、
はいはい、
一番端的な例が御堂筋線ですね、
はい、御堂筋線。
御堂筋線に確か心斎橋と天王寺にホームドアがあったと思うんですけれども、
はい、
ホームドアを、設置したことによってですね、
はいはい、
まあ、運転手が止めるちょっと慎重に止めなきゃならなくなったということもあると思うんですが、
はい、
あと、まあ、
はい、
ホームのドアと電車のドア開け閉めしなきゃならないというので、
うん、
その分の手間暇がかかるということで、
はい、
電車の運転間隔がちょっと伸びてしまったんですね。2分間隔で御堂筋線って走ってたんですけれども、
はい、
2分15秒とか30秒とかちょっと広がってしまってですね、ちょっと輸送力が落ちてしまって、結局それでは混雑が激しくなりすぎたってあるんで、今頑張って2分30秒間隔なくして2分15秒とかできるだけ詰めるようにはしてるんですけども、そういった問題とかも出てきますんでね、だからその辺を一度に解決しなきゃならない
という。難しいです。安全性もあるし輸送性もあるし、だと運転手の負担もあるしっていう、で費用もね、
費用もかかるということ。だからね、ちょっともうちょっと安いって言ったら語弊あるんですけども、手軽に設置できるホームドアがあったらいいなって。
JR の あれどうですか、高槻駅にあるこの
上下に
紐が動くやつ、
あれやったらもうちょっとマシそうな気はするんですけどね。まああれも高槻駅の方が、ね、近鉄が確か阿部の橋駅なんか、
はい、
試験してたような気もしますし、まあ、それなりに、あと他のなんか東京の方でもどっか施設でその、方式の試験はしてたと思うんですけど、ね、まあ、
ちょっとこう休みで作れるホームドア
ですね。
ドアというか、まあ、ホーム柵
ですね、柵
って言った方がいいんですかね、あれはね。
そうですね、まあ、でもあんまりあれもなん が普及しませんね。
あ、まあ、なんか理由があるんでしょうね。
まあ、ちょっと上がるのが危ないかなという。
ああ、そうか。下手したら。
首ね、顎とか引っ掛けてとか、そういう、まあ、ね、そんな普通ありえないんですけども、そんなこととかだった時とか、ね、鉄道会社の責任になってしまうという
の
もあるかもしれない
ですし、ね。だから、結局その、まあ、例えば上海地下鉄みたいに、もう1から0から作って、はい、まあ、ホームドア作るとかやったらまだできるけど、ね、やっぱり、前回もお話ししましたけど、この大阪海線がすごい歴史のある、ね、路線であってっていうことも
そういうことと、まあまあ、ホーム自体は新しいんですけど、電車がいかんせん
古いね、
あ、まあ、古いはあまりにもちょっと広範囲で走りすぎてるなって。
なるほど。
ちなみに、まあ、あの緑色の201系自体は走ってるのは関西線で、はいはい、関西線の JR ナンバーと、
うん、
奈良の間とか、うん、あるいは大阪東線だけなんですけれども、はい、直通快速は本当にもう、
ね、
加古川から京都から、はい、奈良からすごく広い範囲で走ってますんでね、
うん、
で両数もそれなりにあったはずですんで、これを改造するとなるとまた手間暇かかるんやろうなってこともありますし ね、
作ってほしいけどそう簡単には言えないということですよ ね。
でもまあなんとか準備からだけどまず始めていってほしいなって思いますね。そうですね。
なんかあの駅によってはあのホームドアじゃないけど、はい、ね、あの柵があるとかありましたよね。
そうですね、
あのちょ、もちろん南の方行ったところに、
そうですね、あの開け閉めしない柵みたいなものはあったと思うんですけどね、
うん、
まあ、あれも数駅やから、まあ、運転士頑張って止めようかなってなるかもしれませんけどね。
あれがね全てになると
なると、また今度、
うん、
すんません、うんち連れて行っていただいて
今ね踏み遅
れて声が聞こえなかったと思うんですけど
リパルも出ました。
あ、そうですか。すいません、拭いてい
ただいて、まあ、あんだけお菓子食べるとね、やっぱりね、はい、あの僕らその間にホームドアの話をしましたね。
はい、僕はもうちょっと臭い目に持ってきました。
す
み
ません。
いやいや、臭い飯をね。
はい、全然変わ
らない。はい、ということでした。今まで取ってきてもらって、そういうことで、まあ。
てな感じで今、南吹田駅でございます。はい、
また南吹田います。
ありがとうございます。
進んでません。
はい。
で、まあ、大阪東線ってですね、各駅の、各駅に色が、付けられていまして、はい、あのテーマカラーといいますか、そういったものが、はい、ありましてですね、はいはい、この南吹田駅はですね、黄金色ということになってます。で、水田の豊かさを、ね、はい、水田の豊かさを表しているらしいんですけれども、はい、なんだ、ね、なんかちょっと解説を見ますと、神崎川の水資源を生かした水田、くわいの栽培地であった地域の歴史、風土に親しむ町づくりを目指していることから、うん、神崎川水路の風景を表現していますと。
あ、そう、神崎川なんですね。
いうこと、そうです。まあ、神崎川ちょっと北側に越えたところですんでね。ということで、でもちょっとよくわかるような、わからんような
そうです、ね、
神崎川って青ちゃうんかとか、思ってしまいます
けど。確かに、なんで、ね、緑やねん。あ、黄色か、黄色か。
そうですね、神崎川と水路の風景らしいです。なんかちょっと、ここまでこじつけて色をつけなければならなかったんでしょうか。
まあまあ、その駅の特徴を出したいっていうね。
まあまあ、それはね。
そういう思惑があったんでしょうね、多分ね。
まあ、
そうい
ったほら、小屋もあるし、湿地帯とかもあったんでしょ
うね。そうですね、そういうことですね。はい、まあまあ、そういうことで。
まあ、最初は南吹田駅。
はい、南吹田駅でした。はい、南吹田駅を、カーブを、右カーブ、大きい右カーブの途中
から
。そうですね。で、ここで今まで北カーブを向いてたのが、またほとんど南カーブといいますか、南南西に向きを変えて、また大阪市内の方に突入していきます。
U ターンしに、
そうですね、わざわざ
2回渡っていくという、
そうですね、
ちょっと不思議な路線でした
ね。なってますね。駅自体は新しいんですけど、まあ、吹田市自体もずいぶん前から大阪東線を通ることを予測してたということで、うん、まあ、区画整理だけはちゃんとできてましてですね、
うん、
あの昔の地図見ましても、こうちゃんと道路がこうカーブを描いてるんですね、今電車走ってる形に。だからちゃんと準備もしてたし、まあ、吹田市もそれなりに期待をしてたんかなという気がいたします。まあ、ちなみに余談ですけれども、はい、南吹田って今言いますけれども、
はい、
建設当時の計画駅名は、
はい、
計画時の駅名は西吹田駅って
言います。
西やったんですね。はい、西吹田ということになってました。
うん、まあ、なんで南になったんですか。
まあ、実際あの東海道線って東西に走ってるイメージがあるんで、
はい、
まあ、そういった意味で吹田の西側かなってことでつけたんでしょうけど、まあ、地図見てもどう見ても多分南の方がイメージ的にはぴったりかと思います。西吹田だ、ね、西吹田とか言ったら江坂も吹田の西やと思いますしね、ちょっとあれやと思うんですけど、本当に吹田の南の端なんで南吹田でよかったんじゃないかなと思います。
ね、はい、あの吹田市民喜んでありますよね。
そうですね、まあ、新しい JR の駅がまたできましたということです。
まあね、すごいですよ、駅がこうたくさんある市ですけど、なおさらプラスになってね、
なりましたね。高槻は5個しかなかったですけどね。
そうです、そうです、そういうことでしたね。
はい、はい、ということで、はい、南水田駅を出ますと、また神崎川の鉄橋を渡って大阪市内に戻っていきます。大阪市の東淀川区に戻っていくんですけれども、はい、その時にですね、うん、東の方からといいますか、左手の方にもう一個単線の細い鉄橋があったと思います。うんうんうん、あの大阪東線の真新しいトラス橋梁ということで、うんうんうんうん、癖のトラス橋ということで、すごい堂々とした立派なもんやったんですけども、うんうんうん、あの向こうのその左の方からやってきた線路はちょっと細々とした、そのトラスもなくちょっと細々としたか細い鉄橋あったんですけども、はい、この線路が、水田の方からやってきます、元の、上等貨物線の線路です。昭和の初めに開業した上等貨物線の線路が寄ってきます、
はい、
で、大阪東線の方は後からできた、言うてみたら、言うてみたら新参者の苦線ですね、あの貨物線の方に行く線路の方がポイント曲がっていくような形になっててですね、ちょっとあの大阪東線偉そうやぞっていう感じがしますけれどもね、はい、
人に例えれば
そうですね、はい、って感じがします、
はい、
でこの、上等貨物線と、合流するところにありますのが、
はい、
ですね、ちなみに神崎川信号場って言います。
あ、そうですか。
神崎川信号場といって、ここから貨物列車と一緒に、東線の電車は進んでいくことになります。
信号所で合流して
進んでいく、はい、そうです、はい、
そういうことですか、はい、
ちなみに、先週の話を覚えておられる方は分かると思うんですけれども、吹田信号場から、
はい、
ここの、神崎川信号場、吹田から神崎川信号場まで、この区間の貨物線の正式名称は何線でしょう。
これも僕今カンペ見てますけど、
はい、
片町線
もう見られてました片町線なんですね。昔は片町線とつながってたから違和感なかったんですけど、離れ小島の片町線が残ってしまいました。でちょっとあのちょっとこれは実は僕まだ正式には確認できてないんですけれども、あの、うん、ちょっとあの鉄道要覧っていう鉄道の路線の様子を表した、
はい、
なんか国土交通省かなんかが出してる偉そうな本があるんですけども、はい、ちょっとこれを一応確認しようと思って買ったんですけども、
はい、
載ってなかった、まだ新しすぎて載ってなかったんですけれども、あの南の方、ちょっとだけ話飛びますけれども、うんうん、南の方にですね、うん、
はい、
今外環状線、旧保寺の方に向かってますけれども、うん、平野方の方に分かれていく貨物線があるよって話を選手してたと思います。その平野の方に行く貨物線ですね、
はい、
これの名称がやっぱりその鉄道要覧によると片町線になってましたね。だから、おそらく北側の方も片町線で残ってると思います。
うーん、なるほど、
はい、関西線ではないです。
関西線ではないです。もともと片町線でした、
ね、片町線ね、まあ、片町でやたら固執してるけど、はい、ね、まあいいですわ、
はい、はい、片町線、
片町
ね、すで、
ね、
にあの東西線も片町通ってないけど、東西線じゃ片町線本体もすでに片町線、片町を通ってないんですけどね、はいはい、京橋から東側だけになってしまったんで、もうちょっといろいろ皮肉なものというか、
あるんですね、
あのここ、ね、駅はなくなっても路線名としてだけはいつまでも残る片町ということになります。はい、まあ、そういった、片町線と合流をいたします、
はい、ここ
は
実は僕らここ の、はい、あの神崎川の橋梁は、
うん、
あのあれなんですよ、あれ阪急のな何線、
阪急の千里線のですね、神崎川の鉄橋を今工事してます。ちょっとな1週間2週間ぐらい前にですね、上門さんが確か、
うん、
定点観測やということで、
はい、
下新城のあたりを、はい、とか阪急の神崎川の鉄橋をうろうろしていただいて、
はい、
なんか橋脚が壊されかけてみたいな話をしていただいたと思うんですけど、あそこのちょっと下流にありますね、
はい、あ、そうだ、今上門さんの話出てきたんで、あの、はい、言うんですけど、あの上門さんの提供のレンガ
あるんですよ。
先週忘れてましたね。はい。
コメント持ってきてください。
ね、ま、すみません、
先週。総定支給となんです。
そうですね。
先週あのそうでした。
まあ、これあれだ、上門さんが、まあ、その阪急千里線のあたりを自転車で走っているときに、まあ、その明治時代の橋脚が破壊されているのを発見して、でそれを1個工事の方にいただいて、で田部さんに提供するというね。
ね、インセクター
も多いでしょ。
はい。
このままでもう宇馬さんの日当たって触らんと。
そうです。
土も入ってる。
あの新聞紙でくるまれてますね。その中にね。
ちょっと中をまた拝まなきゃ。
はい。それも金の延べ棒ぐらいの値段があるので
、
ね。
これ載せたら着席してくれない。
はい。徳永製菓株式会社で。
それ関係ない。
創業明治2年ってちょうどこのレンガと同じ頃の。ちょっとレンガの割れですけど、
新しい。さすが上門さん。まあそういういきさつのある、うんうん、あの、阪急の千里線の取材の時に実は僕らこっちの、あの、この、大佐被害線のこの橋梁行ってるんですよ。はい、行って、タブさんに、うん、その、片町線との、上渡貨物線との、その、ポイントの切り替わるところ、一応教えてもらったんですけど、はいはい、あの、神崎川から見ると、どうしてもその、ポイントが見えないんですよね。だから実際に、今、はい、あの、新大阪駅から九峰寺まで電車乗ってますけど、うん、この時に分かりましたね。うん、全面展望へ、うん。あ、ここが分岐点やなっていうのが、うん、分岐点っていうか、まあ、あの、ポイントか、
ね、
ポイントやなっていうの
は。ちょっと分かってる気がしました、僕は。はい、はい、はい。
あ、上本さん、本当にどうもありがとうございます。こんな重いものをわざわざ持ってきてくださいました。
チャリですからね。
はい、
チャリでね。
頭下げてお礼申し上げます。はい、ありがとうございます。
土場でついて
はい。ちょっと慎重にちょっと、あの、家宝にさせていただきたいと思います。
タブミュージアムに入るらしいです。
はい、はい。はい、しし、そんそん。松代まで伝えていただきます。はい、
これ息子
さん、お前で松代になるなよ。お前で末になるなよ。
もうちょっといかんとね。
もうちょっといてくれ。
そうです
はい、はい、という、はい、
伝達を、はい、簡単でしたか、
はい、ありがとうございます。帰りません。
もうちょっとね。
はい、
もう
ちょっと待って な。まだ、はい、
もうちょっと待ってね。
はい、というわけで、はい、今神崎川を越えました。
越えました。はい、はい、さっき申し上げた通り、はい、東淀川区内を南の方に向かって走っていくことになりますね。はい、まあ、あの、阪急電車でいうと下新城の駅の、はい、まあ、さっきも出てきました下新城の駅の裏手といいますか、あたりになります。ちょっとあの、余談で僕好きなんで、ちょっとだけ脱線またしますけど、
うんうん、
あの、漫画家の石井久一さんって方ご存知ですか、ね、
ののちゃんです、ね。
ののちゃんであるとか、はい、山田くんとかです、はい、おじゃ漫画とか、はい、あるいはバイトくんとかいろいろ、まあ主に4コマ漫画、大抵ある漫画家さんですけども、岡山県玉野市ですね。
はい、おお、よし、
大抵出身だったと思いますけれども、はい、この方が、関西大学に通っておられてですね、はい、どうもこの辺りに下宿しておられたんじゃないかなと思います。で、たまに実はこの当時上等貨物船と言われてた貨物船が登場しましてですね、ボロチー貨物列車がごとごと走っているような情景が書いてあるような漫画がありましてですね、まあでも本当にまさに当時はそんなイメージだったんだろうなと。ボロッチ路線、なんかボロッチ。
衰退してね、そうですね、貨物が。
草むした土手の上に細い線路があって、ボロッチって言ったらあれですが、貨物列車がごとごと走っているようなイメージだったのかなという気がします。まあ多分昭和40年代か50年代とかぐらいですかね、になると思いますけど、まあそんな路線がまさかこんなに綺麗に、今はもう立派に新しい線路になっていて、まあ、新しい高架橋もできてですね、ものすごく立派になって裏ぶれた感じはそんなにしないですけれども、まあ、まあそういうふうに生まれ変わって、はい、我々、初め多くのお客さんを乗せて走る路線に生まれ変わったわけでございます。
世の中やっぱり変わりますね。
はい、本当に変わっていきます。
はい、で、というわけでね、はい、関西川越えて。
関西川越えました。はい、関西川が越えたところでちょっともたついてましたけど、で、前にこの大阪東線高架橋なんですけども、その高架橋をさらに上回る、高架橋が横切っていくんですけども、はい、これが新幹線ですね。
はい、
東海道新幹線が上を横切りまして、
は
い、横切りますと、間もなく今度ですね、うん、下に線路が見えてまいります。
出ました。はい、
阪急電車の千里線と京都線の線路が、
はい、
回りまして、それをまたいでいきます。はい、
まあ、この辺りね、もう僕らのお箱ですよ、
多分。そうですね、もううろうろしまくってます。ね、はい、すぐ、西側に、阪急電車の淡路の駅がありまして、うん、はい、まあ、すでに、立派な高架橋の橋脚がドーンと立っている姿なんか、うん、かも見えたり、
結構この大阪東線がよう見えますよ。
見えますね。
大阪東線自身が高架線路なんで、うん、結構その淡路駅の高架工事の様子が見えるんで、もし気になる方ね、一回大阪東線乗って、僕らのこのルートたどってみても結構面白いですね。
面白いかもしれません。
絶対面白いです、これは。はい、
で、そういった阪急電車の、はい、高架橋を見ながら間もなく到着しますのが、うん、JR 淡路駅です。
来ました、JR 淡路駅。
JR 淡路です、はい。計画当時は淡路駅と言ってた JR 淡路駅ですけれども、はい、これが、我々が直接大阪東線と接触した初めての駅ということになりまして、
2月23日の 内覧会の時にタブさんと私テップがたまたま駅前通ったら、うん、一般のお客さんをこの中に入れるってイベントやっててね、
よかったね。
あれは本当にもうね、当時はあんまよく分からなかったけど、うん、今行ってよかったなと。まあ、タブさんはもうその23日の段階で相当震えてましたけど、うわテップさんこれは行かなあかん言うて、ちょっと落ち着いてくださいよって言ってたんですけど、
い
や
い
や
落ち着けないですわね
はい、でそのねずっと前にね、はい、僕はあのよっちゃんと夫婦バラバラしてましてね、
ああありましたね、
あのこの淡路のあたりを歩いた時に
放送もしましたけど、
工事中っていうのか、まあその時は家が開いてなかったんですけどね、はい、見学してこれえらい立派なものができるやないってことも報告してました。だから割とこの番組ではね、
そうですね、うん、まあ大阪東線の僕らのこの接点としてこの JR 淡路駅はもう外せない場所になりました。
自信がもう面白いし、
そうですね、うん、
そうですね、
まあ、これ好きなとこですよね、
はい、そうですね、はい、はい、淡路駅になります。ま
あ、ちょ僕これちょっと田部さんちょっと聞きたいんですけど、はいはい、まあ、僕らこれ JR 淡路駅って言ってますよね、はい、でもう一つ阪急にも淡路駅あるんですけど、はい、やっぱこの大阪東線ができたことによって、はい、どっちの淡路駅やみたいな言い方があるんじゃないですか。で僕あえて、ね、はい、阪急淡路駅って言ってるんですけど、はい、あれタブさん的には良くないですか。
いやもういいと思います。
あ、いいですか。
あのもう仕方ないですね。あのやっぱり区別しない、例えばタクシー乗って、はいはい、まあ、まあ JR 淡路と阪急淡路近いからいいですけど、うん、例えばあの高槻とかだったら阪急と JR の高槻離れてますけど、まあ高槻市駅って言ってもええですけど、タクシー乗ってなんていうかと言ったら、多分僕でも阪急も高槻行ってもらえますかって言うと思いますね。
トラブルがないですよ、その方がね、
うん、ということはまあ別に阪急淡路駅もまあ仮称としてはありと、故障としてはありかなと、
まあまあ呼び方はありやと思います
ね、は
い、
まあ、本来はもう淡路駅なんですね、阪急の方はね、まあ、
逆に JR 淡路駅ってなんでわざわざ JR って頭につけたのかなってだけちょっとね、
そっちの方がね、
あ、違うんですけどね、まあこんだけ近かったら別にええやんっていう気もしますけどね、
淡路駅でええやん、
淡路駅でええやんっていう思いますけどね、
あ、まあそこら辺なんかあるんでしょうね、
い
ろ
い
ろね、
まあまあいろいろ多分阪急と同じ駅名つけたくなく、あの何回かでいつ頃でしたかね、なんか市駅の名前をさせていただいた時に、うん、JR のなんか大阪城、東西線の大阪城北詰駅なんやねんこれみたいな話もさせていただいたことがあったかと思うんですけども、
ちょっとその駅名はいろいろね、
ちょっと駅 JR の駅は正直なんなんこれってのは感じることが多いですね。
やっぱりね、まあ、旧館長というか国の機関という、
いや僕も結構もやもやしてたんですよ、阪急って言っていいんかなと、阪急淡路駅だって阪急の方が先できたからもう淡路でええやんみたいな感じだったんですけど
まああのまだ、うん、まあそうですね、まあ阪急淡路駅って淡路駅ができたのは、まあ、昭和の初めか大正の終わりか、うん、あの北大阪電鉄ができた時だったから大正の終わりやったと思うんですけども、うん、まあ言うてみたら何年ぐらい前ですかね、
そうそう大先輩です
からね、100年近く前からになるんですね、はい、なるかまあ大先輩ではあるんですけどね、はい、例えばこの先400年500年もし人類が生き延びて電車がしてたら100年だろうが、はい、100年ぐらいの差は大したことないんちゃうかみたいな、
まあ、まあそうですね、今でこそ大きい差ですけど、
まあまあ江戸幕府できた時と元禄時代どうちゃどんだけ差があるねんみたいな、あ、まあ、すごいざっくりでしたけどね、
まあ、だから僕らはもうちょっと長い目で見て、うん、まあ、別に阪急つけてもいいしつけなくてもいいしっていうね、う
ん、そこらこだわんとこも
広い心で見ましょう、
行、はい、きましょう、はいはい、ということの、JR の淡路駅です、はい、まあ、今一応こだわってここでは JR 淡路駅って言っておきます、
うん、そうですね、まあ、駅名もそうですからね、
はいはいはい、ということで通り過ぎましてですね、はい、
あ、ちなみに、はいはい、タブさん JR 淡路駅のテーマから、
あ、忘れてました、はい、ね、紅梅色、紅梅色、はい、紅の梅の色ですね、
紅ですか、
紅ですね、
これやっぱり菅原道真さんちゃうかな、
そうですね、もう明らかに菅原道真です ね、 ね、文章を見ます、淡路の地名は、はい、菅原道真が泣かす中島であったこの地を船から見淡路島と間違えて上陸したことに由来するとの伝承によることから、はい、当時の川の流れと地形などを表現しています、はい、ということで、はい、まあ、その菅原道真さんが愛しました梅ですね、はい、あのまあ、飛び梅伝説とか話も高槻の時させてもらったかもしれませんけれども、はい、まあまあその梅の色を、紅梅の色をモチーフにした色になっています、う
ん、どちらの店はどんな色ですか、
はい、どうぞ、こんな色です、
あ、これですか、はあはあ、あ、結構なんかいい感じの、はい、ちょっと阪急のマロンカラーに似てるみたいな感じもも
うちょっとそうですね、もうちょっと小豆色を加えたらそんな感じしますね、
あ、ありがとうございます、
は
い、
あのちなみにあのこの JR 淡路駅の所在は、はい、大阪市東淀川区の菅原5丁目です、
うん、もう名前もね、名前も、ね、地名もね、
館とか菅とかね、はい、もういっぱいある
いや僕らここの後歩いたんですけどすごかったですねあれもね、
はい、花見のところ、
ね、花見とかすごかった
シーンがすごかったね、
はい、はい、ということになります。はい、では、すみません、今度こそ出発いたしまして、
行きましょう、
はい、南側に行きます、はい、前の方を見ますと、鉄橋が見えてきますけども問題の赤川鉄橋ということになります、はい、ここで淀川渡りますね、はい、今走っているのは、まあ、花店旧宝珠方面行きの線路走ってますけども、もともと走ってたのは新大阪方面に向かう、うん、今で言うと、この新大阪方面に向かう線路が、うん、貨物線として使われていまして、はい、今向かう南向きの線路のところは板が渡してあって、はいはい、歩行者や自転車が通れるようになっております
。で、これ、田部さんと文夫君は、実際に歩いたことが
あるんです
よ、これが、
はい、ね、もうかなり前なんですけどね、うん、歩きました。
一時期すごいブームになってね、もうそのここがなくなるっていうのが
なくなるっていうのもありますし、ね、はい、あと特に、まあ、貨物列車昔走ってましたけどね、貨物列車、うん、ディーゼル機関車が引っ張って走ってたんですね、はい、これを狙ってですね、鉄橋すぐ横で取れますんで、
いわゆる鳥鉄さんが
鳥鉄さんがこうやってきてですね、鳥鉄さん、貨物鉄っていうか知りませんけど、やってきて、
なんか貨物鉄、
貨物列車鉄です。
ああ、なるほどね、はい、そういうのもあるんですね、
はいはいはい、
田部さんはどっちだったんですか。
僕は乗り鉄です。
あ、乗り鉄、
まあまあ、たまたま、いや、でも1回ぐらい行っとこうかということで行っただけなんですけども、
は
い、
まあ、結構だって淀川ってね、端から端までまあまあ長いですけど、そこを、はい、まあ、田部さんはその線路の横をこう歩けたわけですよね、は
い、そうです、そうです、歩いて渡りました
。どんな感じですか、歩いた感じだったら。
歩いた感じ、ちょうどね、貨物列車来る時間狙っていったのは行ったんですね、確か行ったんだけど、はい、まあ、鉄橋は震えるような感じがしてですね、結構迫力あったなって思います。まあ、すぐ横を機関車走ってましたしね、はい、走ってましたしね、
はい、
まあまあ、渡ること自体はそんなに実は覚えてはいないんですよ、まあ、まあ長いなって思いましたけど、まあ、その貨物列車が通ってこう、はい、鉄橋が地響きを立ててゴゴゴゴって言ってたのがすごい印象になってますね。
ちょっとそれ、ね、体感できたのは羨ましいですね。というのも僕は渡ったことないんで、はい、名前はもちろん知ってましたけど、はいはいはい、あ、それちょっと羨ましいな、はい、まあ、といっても今はもうね、時すでに遅しで
今行ってしまうと捕まりますんでね、はいはい、気をつけ気をつけて渡ったらいけません。
そうです、ね、
気をつけても渡ったらダメです、まあ、はい、ということ
になります。まあ、そんな今から赤川鉄橋、はい、今から横断する、
横断します、はい、まあ、右のちょっと遠くの方に梅田の高層ビル群が見えて、はい、左手の方には大阪工業大学が、ね、はい、の建物があったりして、はい、まあ、なかなか結構新鮮な景色ですよね。を感じながら、はい、鉄橋を渡っていきます。
踏切はどうしますか。
踏切はまた後で行
きます。後でしますか、後でしますか、は
い、
そうですか、
はい、ということで、渡り切って、はい、ちょっと大きな通りを越えますとですね、はい、また駅がございます。
今赤川鉄橋を越えました。
赤川鉄橋を越えました。すみません、もうちょっとだんだんでかい声がズーズーしいな、はい、ということでですね、はい、
近所の公園行く
で、ね、ありがとうございます、はい、すみません、ありがとうございます、はい、ということで駅が見えてまいりまして、到着いたしますと、はい、これが白北公園通り駅という
これもいろいろねある駅なんですよね、はい、
城北公園通りということで、さっきちょっと大きめの道またいやって言いましたけれども、うん、はい、これが城北公園通り、
うん、
城北公園ストリートですね、
はい、
ということになりましてですね、はい、まあ、そこから、取った駅名ということになります。城北公園自体、まあ、城北公園通りの名前の由来になった城北公園がここからですね、この駅から約10分、東の方に歩いていたところにありましてですね、はい、まあ、これから初夏にかけては勝負ですね。勝負が有名な公園でもあります。
ここはすごいですよ ね、
そうですね。
ちょっと大阪市内の公園というのもなんか植物園みたいなね、大きな感じの手入れができとって、すごいですよ、
立派な公園ですね。
あれはすごい、
はい、うん、できたの確かちょっとメモを忘れたが、昭和39年だかなんだかにできた公園らしいんですけど、
東京オリンピックの頃
だったかね。そうですね、その頃にできたらしいです。
手入れが行き届いとって、はい、まあ、向こう の、 あの職人さんとか大阪市の職人さんですけど、よう頑張ってはりましたよね。
そうですね、まあ、本当、まあ、大阪市の公園ですけど、ね、
誇るべき公園
です、ね、はい、はい、まあ、頑張って手入れてあると思います、
はい、
で、まあ、白北公園通りっていう駅名なんですけれども、うんうん、まあ、なんで城北公園通りっていうのが正直疑問なんですよね。
まあ細かく言うようですよね。
なんで通りってつけてしもたのっていうのがありまして、通りって城北公園通りって別にそこだけじゃないやんって、もっとね、もっと東の旭区の今市のあたりから、
あ、そうですね、
走ってるのに、梅田の近くの前走ってるのに、なんでそこ城北公園通りって言ったんだろうという感じなんですけれども、どこにあるか分かりません。実はこの後取材でですね、
はい、
タクシー乗って白北公園通りの駅に行こうと思ってて、うん、まあ結局はバスで行ったんですけども、
はいはい、バスも、はい、
バスで行ったんですけど、はい、白北公園通りの駅ってタクシーの運転手さんに言った時に、うん、まだ慣れてない今の段階で白北公園通りのどこ行ったらええんですかみたいなことを聞かれそうな気もしてしまったんですけれども、まあまあ、まあそれやったら例えば白北公園っていう駅にしたら一番良かったんじゃないのって思ってた、
ね、
うん、ただ公園まで10分ぐらい離れてると、まあまあ結構まあ僕らの足で多分10分ぐらいかな、もっとご年配の方が帰ったらもっとかかると思いますの で、
はい、
それで白北公園というのもちょっとどうかなと思ったなと思います。
で
事前の、
ね、は
い、で事前の策としてはじゃあ白北公園愚痴でどうやとというふうにも思ったんですけれども、実は、ね、ちょっと淀川渡ったところから走っていますのが、
はい、
宮古島区と旭区の教会をちょうど走っていることになります。教会を走っていましてですね、あの白北公園というと旭区側の公園があります。東側が旭区、西側が宮古島になるんですけども、
大阪市内の話ですよ、
そうですね、はい、はい、なるんですけども、白北公園なり白北公園愚痴にしてしまうと旭区の名前になってしまうわけなんですね。旭区だけの、それはちょっと宮古島区民としてはどうやろうっていうことがあってですね。
難しい。
そうですね。で、じゃあ宮古島区民はなんていう名前の駅を押してたと今かと言いますとですね、与謝蕪村駅とかですね。蕪村駅とか。
出ました。出ました。蕪村。
そんな駅名を押してました。で、なんで蕪村って、要するに蕪村って多分、はい、このラジオを聞いていただいている方はご存知の方多いと思うんですけども、江戸時代の歌人ですよね。はい、かといって歌僕なんか知ってるかと言われると、
はいはいはい、一つは知ってるでしょ。
何でしたっけ？最初言われると分かると思うんですけど。
なるほど。
何でしたっけ？
ほら、菜の花の歌。
ああ、なんとか西に
な
んとか西東、なんとか西にでしたっけ、
ええ、
なんか忘れた、ああ、忘れた、すみません、ボケました。
いやいや、まあ、すぐ思い出しますけど、はい、そういう、あの歌で有名な人
です。ああ、ですね。
はい、他にも、まあね、絵もうまかったし、歌もできたし、はいはい、
そうですね。
大阪の誇る文化人ですよ。文人ですよね、
はい。そうですね。で、はい、その方が、実はその方って、蕪村さんが生まれたのが、実は、今の宮古島区のケマのあたりだったと。
駅にも、
いうことがあります。
与謝蕪村生誕の地中がねいっぱいありまして、ね、駅の中に蕪村口中もありました。
ありましたね。ねあれ英語でね蕪村エクジット
書いてましたね。西口と格好して書いてました。
そうですね。だからもう蕪村もだからもうやっぱり宮古島の偉人、郷土の偉人ということで売り出して、
蕪村推しってやつですよ。
そうですね。しかも宮古島にゆかりのある方ってのもあったと思うんですけど、
はい、
もう蕪村を推して推して仕方がなかったと思うんですね。
はい、
ただ蕪村駅って個人的にはどうかな
ってい
う
か、蕪村駅にすると今度またその旭区の人が、
まあ、それも許しちゃいなかったでしょ
う、ね、どないやねみたいなところで、
は
い、
まあ、まあ大阪の偉人だよ
ね、まあ、大阪全体のあれって、ね、大阪都ができて一緒になったら関係ないやんとか言ったら今度怒られますかね、
わ
かります、まあ、なんかならないか分かんないですけど、
ね、分かりませんね、
私は賛成とも反対とも言うてませんので、ね、
はい、
はい、まあ、そういったところでですね、ちょっと揉めることが予想されたんで、じゃあ、白北公園通りやったら両方通ってるからええかと。
なるほどね。
いうことになった
と思います。ちょっと、まあ、ちょっとぼかした
よ。いや、なかなかこの駅名って、頑竹ありますよ。特に、この、なんのけないこの、通りという文字に、すごい意味があるっていう。
県境とか、県境とか、市境はまた、その上に余計その問題もありますし。
そうですね。
まあ、この社派だと思います、まあ。
おそらく、こうであろうというね、うん、まあ、僕らの予想でございます。
ちなみに、そうですね、計画当時は宮古島駅って言ってましたね、もろ宮古島やったんですけど、ただこの駅名自体は、はい、多分宮古島区民も賛成していなくって、
はい、
南に1キロちょっとぐらい離れたところに地下鉄谷間線宮古島って駅があるんですよね、
はい、
だから宮古島区民自体も多分宮古島駅にしてほしいとは思ってなかったと思うんです
けども、
ただ白北公園と、
白北公園口とか白北公園とかそういう駅名は許せなかったと、
ピンポイントはダメやって
る。だからもう通りだからといって通りをつけてよかったね。
あ、なんか逆に田部さん、なんかこの名前にしたらどうなんてあります？逆に。
そうですね、
この駅名
例えば何にしましょうかね。
うん、
これあれか、どうしましょうかね。
よくよくもし何かあるんやったら、
いや僕まあね、僕みたいなタイプの人間やっぱり蕪村の方行ってもらえね。
ただそれをするとその宮古島の人が何やねんみたいになるから、
あれですか、じゃああれですかね、幾重高倉ですかね、
あるいは白北蕪村とか
白北蕪村って
あまりにもひどいな、
これちょっと幾重高倉よりひどいと思います。
なる
あ、郁恵高倉ね。あ、この地域の名前ね。あ、そういうことか、意味わかる。
朝日は郁恵、はいはい。高倉は宮古島か。郁恵赤川
とか、ね。まあ、郁恵赤川まだいけるかなって感じですけどね。まあ、
悪いけど、武尊よりはいけるかなって
。武尊は武尊で面白いんですけどね。
面白いんですけど、ちょっとどうなのかな。
まあ、だからこの鉄道の、性格ですよね。だから大阪駅とか京都駅とかじゃないですからね、ここはね。そんな全国的な人が来る場所じゃないから、もしここが全国的な人が来る場所やったら、まあもしかしたら教科書に載ってる武尊 OK かなとか思ったんですけど、言うてもこれ地元の方でほぼ乗らないですからね、ここの線路は。
まあ武尊ね、どうなんでしょう。地図急行ですね、兵庫県の西側走って、西川からまあ岡山、鳥取結んでる地図急行には、宮本武蔵っていうそのものズバリの駅はあるんですけどね。
なるほどなるほど。武蔵の里じゃないですけどね。
ですね。まあだから人名がダメとは言わないんですけど、ちょっと悪いけど
正直。矢
島。僕は矢島ですね。与謝武尊がこの辺りの出身って知ってる人が、まあまあ地元の人だったらおるんかな。俺はまあ、
いや、それはもう地元はすごい。
少なくとも俺、与謝武尊が大阪の人間っていうのも知らんかったからね。
それはまあね、まあ、そんな人もおるやろけどね。
僕も江戸の人やと思ってました。
なるいや、僕はだからまあ、なぜか年取ってるか知らんけども、うん、やっぱり武尊をつけてほしかった立場ですね。
まあ、ただ、この駅は面白かったね。さっき踏みよく言ったから、与謝武尊の絵もあったし、で武尊エグジットの標識もあったし、ホーム行っても、そう、与謝武尊生誕の地って書いてたから、だから、そこら辺はやっぱり地域大事にしてるなって感じがしましたね。
だから僕、邪魔つけてるわけないけどね。
武尊推しがものすごかったですね。
武尊推しをする、多分日本、世界で唯一の駅です、ここは。
ですね。はい、で、その割に、ここの駅にも色が設けられてまして、
はい、そうそうそう、色聞いとこう。
花田色ってこれ聞いただけで分かるんすか、皆さん。
下取りみたいな名前ですけど。
花田ってね、はい、一文字なんですよ。もう老眼で見えないですけども、いやいや糸辺に。
はい、糸辺に。
選挙とか投票行くとかの票ってありますね。はいはいはい、その票っていう字で花田って読むらしい。
これで花田って読むんですか、はい、
花田色。あ、両区の特徴。何残っちゃ
う。ちなみに何色なんですか、
花田。花田色。水色っぽい色ですか。
なんか緑と白でした、タイルはね。
そうでした、
ね。あ、タイルもね、マージャパンでタイルありましたけどね。
買ってましたよ。
あれも良かったですけどね。
で、なんでこの色になったかと言いますと、与謝武尊ではなくて、はい、淀川の渡し船らしいです。
おいおいおい、なんで与謝武尊じゃないね。それは淀川やねんな。それは淀川やねん。
だし。いろいろのことを語ってよとなると、こういうことになる
んですね。そうですね。旧淀川には多くの渡し場があったことから、はいはいはい、渡し船が水面に浮いている様を表現しているらしいですわ。
なんか赤川鉄橋とかやったらもっと面白かったな。ちょっと古すぎたな、そのな、淀川の渡しはな。
ちょっとな。まあ、でもこれはちょっと、そのなんとか色っていうのは、漢字も読めないし、これは遠慮しますわ。
はい。花だな。
花だな。
はい。もう、読めない色の次も読めないと思いますが、はい、まあ、ちょっとじゃあ次行きましょう。
はい。
次、なおもですね、はい、南に向かって進んでいきます。
はい。
進んでいきますと、
はいはい、その前に、はいはい、割り込むわけね。
どうぞ。
メモにわざわざ書いてました、ね。はいはい。よろしいですか。
いえ。
いや、ここでね、書いてあったの、はい、僕、
何これ、白北公園通り。
この漢字が読めたら、はい、抽選で100名様に、イコカポイント1万ポイントをプレゼント
だ、はい、駅にね、ありましたね、そうなのね。
3月7日から4月10日ですから、もう終わってるんです
よね。はい、終わってますね。
行っときゃよかったじゃないですか、4月7日。
あ、そうですか、そうか。だってね、鴨という字ね、
はい、
鴨って鴨鍋の鴨です。鴨鍋の
鴨。ああ、こうという字に、
はい。口辺にね、はい、上になんか、これというか、比較の比みたいなのを書いて、
はい、
で、下に角とか書くんですよ。この二つ、これが一つ字
ですよ。ああ、はいはいはい、わかりました、わかりました。
もうね、その横にね、なんか平たい、はい、テニス、ピンポンのラケットをこう直したみたいな、くちばしを持った
動物みたいな
のが書いてましたね。これが読めたらというような、読めましたね、皆さん。
私は読めませんでした。でも、行こうかやったらそうかって思いましたね、答えを聞いて。
読めなあかんがな、あんた。
そう、僕は読めました。
で、てっぺん読んでましたね。はい。はい、これ、まあ、みんなてっぺんから言うてください。
鴨の橋。
ですね、僕、カモクチバシと、
はい、哺乳類やけど卵で、ね、生まれる動物ですね、
まあ、オーストラリアとかタスマニアにおるやつ
なんですが、そうですね、イコカのイコちゃんはカモノハシのイコちゃんですからね、
キャラクターがカモノハシなんですね、
だからこういうような こともあったんやね、うん、この駅でしか僕見なかったもん、このポスターは。
ガツやったわ、まあ、ちなみに鴨の橋になったのは多分あの新幹線の昔の新幹線の形は鴨の橋型やったんですね。700系新幹線が、
ね、500やなし700ですか、500の
旋回、500はちょっと名前つけづらいです
なるほど、ね、
名前とかイメージしにくいですね、はい、エヴァンゲリオン、まあ、
余談でしたけどね、はい、こんなポイントプレゼントもやってたということでした、
読めませんでした、
はいはい、じゃあ白北公園通り駅をまた出発いたしましょう、
はい、出発します、
まあ、実際に電車こんなに止まってないですよ、もうすぐに出発しますからね、
はい、20秒ぐらいしか多分止まらないと思います、
はい、
はい、まあ南といいますか南南西進んでいきますって、
はい、
まああのこの辺私よう通ったりするんですけども、電車から見る景色っていうのは非常に新鮮で、はい、
うん、
まあ、まだ数回しか乗ってないのもあるんですけども、うん、ついつい外をかぶりつきで見てしまうんですけど、
楽しいですよね、
はい、楽しいですね、はい、まあ、そうやってかぶりついているうちに、まあ、城東区に入りまして、
はい、
また駅が見えてきますね、もう同じような繰り返しになって申し訳ないんですけども、はい、まあ、
駅の建物自身はねそんなに変化ないですよね、
特色ないですよね、はっきり言いまして同じような構造で、うん、で、あの、真ん中に線路が2本あってその両端にホームがあるという形のタイプの駅が続きます、
南水田、まあ、色とかそういうところでね、
はい、
地元の方の要求を聞いてはるなというか、う、ね、気ぃ使ってはるなというのがあったし、
はい、
おもろかったのはひらがなの駅名があったのがね、
そうですね、
あれも面白かったですね、
はい、はい、そうですねって言ったけどひらがなの駅名ありましたっけ、
いやいや、ひらがなでね、例えば
まあ振り仮名みたいな、
あー JR っていうの
はひらがな、 JR のえとかね、
JR
とか
言って次回のえです
けどね、のえとか言ったら、僕はじめ JR のえで切ってね、えーというね、えーちゅう駅ができたんかと思ったら、そうじゃなくてえーやなしの
え
や
な、えー、というような、
しかし話
してもらう、はい、ということで、つきましては今出てきました JR のえ駅ですね、
うん、
JR のえ駅ということで、まああの京阪電車ののえ駅が、
うん、
東側に100メートルぐらい行ったところになるかな、ありまして、一応乗り換え駅としては、はい、あと地下鉄谷和線の野江内大駅ですね、これも一応乗り換え駅ということで案内はされているようなんですけども、これちょっと距離あると思うんですよね、
内田まで行くとね、
多分、まあ、500メートル弱ぐらいあるんちゃいますかね、
まあまあありますね、まあ、
500、300、400はあると思うんですけど、ね、まあ、結構離れてるんでそれ乗り換えっていうのもちょっとしんどいような気もするんですけどね、あ、まあまあそういった JR 野江駅があります、
はい、
ここもあの JR 淡路駅と一緒で、
うん、
頭に JR って、
はい、
JR って伸ばす
の
よ、うん、
で、ノーは野原の野で、はい、絵はあの
江坂の絵
です、ね、はい、はい、
になります。まあはっきり言って特に何の特色もない駅ですね。
うんうん、
申し訳ないですけども、色だけ言っときますと、何のこっちゃと、まあ、特彩色って言ってますけど、特彩色、
黄
っていう字に、
うんうん、
山賊の賊ですね。
あ、あれでね、徳佐って読むんですね。
そういう徳佐って読むらしいです。
面白いですね。
読めるかい。
はいはい、
で、
読めるかいってあんた。
はい、読め、で、なんかですね、はい、まあ今おっしゃっていただいた緑色みたいな。
そうですね。緑の濃い
ような、
ね。
そうですね。緑の濃いような色をして
ます。茶団子色やな、俺が言わす
と、ね、はい。まあそんな感じやね。
茶団子色にしとくわ。
そうそう、
よもぎの色やな。
そうだから、そうですね、うん。で、鎌倉時代に能のルーツとなる江波猿楽がこの地より発祥したことにちなみ、猿楽の舞台と衣装を引用し表現していますらしいですわ。
文化がすごいやこの
辺
りね。
結構あの設定すごいですよね。なんか小説、うん、よくできた小説みたいに。
いやいや、
各駅の設定がすごいけど。
この辺まあ日本の原点みたいなとこやから、大阪もそうやけど、文化がいっぱいあって、それをまあなんか理解してほしい。
結構どうなんですか。鉄的には田部さん鉄好みですかね、こういうのって。
いやー、正直鉄にはあんまり関係ない。まああの鉄以外のことでいろんな、あ、そういうことがあったんじゃという、うん、興味はそそられますけども、
うん、
まあ鉄本体にはまあほとんど全く関係ない。
そうなんですか。鉄には響かないですか。はい、
別あれです、別に
出来鉄とかっていう。
鉄以外の人を鉄に引きずり込むというか、そういう。
あ、そっちの方やな。鉄を鉄に引きずり込む
みたいな。大事にしてね。
ああ、名前、JR のね。
鉄にみんななってほしいと、はいはい、特にこの大阪東線になってほしいというところから、まあ歴史も含めて、
はいはい、
単なる鉄道やなしに、地域の根ざした、
うん。まあそうそう、いろんな歴史があるとか走ってるから
ということ
で、興味をだからこう、興味をかき立てて、ちょっとでも。
まあだから使い方としては、こう、鉄道を乗りながら、そのタブさんの持ってるそういう公式パンフレットを見てね、
うん、
親がこう子供にここは特産色でとか言ったら、うん、まあちょっとこう、地域に愛着生まれるかもしれへんし、うん、なんやねん んそれっていう子供もいるかもしれない、
ね、もう僕幹事として乗ってとか、ね、うん、感じたのは、はい、なんか本当にあのどういうかちょっとチンチン電車のようなね、
は
い、
ああそうやな、
そういう
線路自体は高架で
高いけども、うん、あれ下に走らせたらね、あもっと面白かったんちゃうかいなと、まあ、
まあまあ踏切の問題とか出るんですけど、
それはあるけどそれのけてね、
うん、ああ、まあ、確かにそれ面白いかもしれないですね、ちょっとこう大阪のねあの南部の堺の方の、ね、チンチン電車みたいな感じになって、
時々年に1回ぐらい花電車を乗せ
なんかもうほんま昭和の時代の、うん、
電車、昭和か江戸かもうそれこそサブソンやないけど、そういう雰囲気を濃厚にしたらね、割と観光客なんかにも親しまれたんちゃうか
いな、まあ、通勤電車っていう側面もありますからね、だから結構いろんなところのこう事情を配慮した、うん、駅名も含めてね、なんかそういう電車やなって思いますね、うん、これ見てたら、
あんだけ家が密集してね、
すごいですよ ね、 僕ら歩きましたからねこの辺り、
京阪のねそれこそね、うん、電車みたいな感じで
もう隙間がね何センチしかないみたいな、まあ、そこまでは狭くないですけどね、
そうそう、まあ、手出したら下着が取れるようなね、うん、そんな電車やから、
まあ、なかなかいいね、
面白い
地域性のある電車、
ね、効果がちょっと僕非常に変なこと言うけど、うん、残念やったなというか、うん、平面走らせてほしかったなという、う
ん、いやあのね高架下にまたなんかテナント募集とかホームページ見てたらしてたから、
面白い、ね、
これからもまたそういう地域的な姿になっていくんちゃうかな、
高架が地域を分断するもんじゃなしに、
そういうことです、
高架下をうまく利用して地域の、まあ、はい、要は長い細長いこう公園みたいなね、
そうそうそう、要はちょっと値段も安してね、まだ分かんないですけど、
結構安いここね、
本当ですか、
うんうん、あの、はい、面白い鉄道やなと思いますよね、はい、
まあまあそんな話もしつつですね、
はい、はい、どうぞ元に戻りましょう、
じゃあ野駅江波猿学駅ではダメやったんですかね、
あ、なるほどね、まあやっぱり野江やろね、これは、
うん、まあ、大阪に住んでる身としては江波猿楽よりも野江の方が分かりやすいな、
ちょっと
分かりやすい、江波猿楽やとほんまに分からんからな、白北公園通りより分からんわ、
武尊以上にまだ
廊下
の感じがするからね、
もちろん確かに、でもこれもうちょっとうまいこと売り出してくれたら興味もっとあれなんかもしれない、多分、うん、これ何色やで、多分僕これ読んで今ちょっと覚えてるけど、ね、
パンフレット
またちょっと時間経って通りかかって、うん、この緑っぽい色見た時に、うん、何やったかな、うん、これとしか思えないと
思うんで、ね、江波猿がこう思い出せるかどうかっていう ね、
ですね、はい、なんとかね、
特色ね、まあま
あ、もうちょっと賢かったら
いいんだけどな、鉄道の生き方としてこういう超ローカルなものに注意する
という、新しいかもしれないけど、
僕は新しいと思う、
考え方として、
うんうん、あの鉄道が単なる交通機関とか通勤もんじゃない
し、ね、そうやな、地域のな、
文化とまみれるやり方で、まあ、高架下なかったにしても高架下を例えばそんなにやるというね、うん、この会社の、まあ、どうか幹部の人にも会ったことない、
何でしたっ け、大阪外環状鉄道株式会社、う
ん、まあ色を決めてるのは JR かどっちか分かんないけど、うん、まあ、ね、まあまあでも確かにおっしゃる通りで、まあ、いろんな歴史が積み重なってきて
今
あ
る
でやっていうことを、まあ、アピールしていくってこと自体は、
だからある意味、多分さん、鉄道の未来かもしれないですよ、
う
ん、これ。
そう、僕はそう未来と思ってね。で、それでやっぱり鉄道がこういうようになっていかんとかんし、大阪の未来でもあると思うよね。大阪っていうの
は、そこまで考えますか、
こういうところを、いや、考えるというか、感覚やけどね、
はい、
やっぱりもっともっと、その、強度の、
まあ、行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。もう、
はい
はい、リスナーさんも早いけ言うてます
から。行きましょう。はいはい。じゃあ行きましょう。はい。ということで、では、まあ、JR の駅は取りしましょう。は
い。
JR の駅ですね。はい。の駅を出ますと、まもなく、京阪電車の福福線の上をまたぎますね。
ここもすごかった。
すごかったですね。多分僕、この下の京阪電車は1000回以上乗ってると思うんですけども、うん、上から見下ろしたことは、初めてでしたね。もうかなり
新鮮な、
かなり新鮮な感じがしました。
面白いアイポイントがね。
そうですね。
ああ、それは面白い。
面白かったです。
はい、僕らもこう下歩いたけども、その話はまた後で。
はい、後でしましょう。はい、はい、ということで、まあ、あの、この後いろいろあるんです。ちょっとだけ省きましてですね、はい、まっすぐそのまま進んでいきますと、踏切が見えますね。踏切が見えます。だいぶ前に豊中の田中さんが増えてあった踏切ですけども。
は
い、
ああ、そうだ
っすね。はい、なんで新しい路線やのに踏切があるという疑問はまた後々、はい、多分覚えてたらお答えします。
名前も言わないですか。もう今言わない。
名前はちなみに蒲生踏切ですね、はい、という名前の踏切です、は
いはい、これ面白いですよ、この蒲生踏切が、
はい、ということで覚えてたら回収します、はい、でその踏切を越えますと間もなく右手から、伏線の線路が近づいてきましてですね、これが何かと言いますと片町線の京橋方面からやってくる線路ということになります。 ここでは大阪東線と片間支線交わりませんでして、そのまま複線ずつの線路で、寝屋川を渡る鉄橋を渡って左にぐるっとカーブしながら市議の駅に到着いたします。市議の駅自体はですね、片間支線の駅としてすでに昔から、存在していまして、
はい、
新しいと今回できた新しい駅というわけではございません。だいぶ、だから歴史がある駅ということになりますね。今まで通ってきた駅に比べると、はいはい、ということになります。一応そういった前からある駅ですけども、一応東線としてはここも一応テーマカラーを設けておりまして、
聞きたい聞きたい、
はい、はい、若
苗
色、
あ、ね、
若い苗の色、水田をイメージしているらしいですね、黄緑と思っていただいて結構かと思います。市議の舞う水辺の風景らしいです、はいはい、
もう至る所に市議が飛んどって、市議の鳴き声がしてましたね。
鳥ですか、市議って。
そうです、水鳥ですよね。
ちなみに市議ってじゃあ田んぼに立って書いて鳥って書いて市議ですね。
やっぱり田んぼが、ね、はい、この辺ね、
はい、昔はそうやったなと思います。今はもうね、住宅やら工場やらが、
そうですね、
立ち並ん
で
おります、
ね、
はい、
いい感じの駅でした。これも僕も好き
や。そうですね、はい、うんうん、はい、ということでですね、はい、ここから発車しまして、
おいよ、
東に、片間支線と一緒に東に向かいます。
はい、
駅を出てすぐ、今里筋を越えるんですけれども、そこを越えますと今度頭の上をですね、片間支線の上りですね、花店、市場だって木津方面行きの線路が大阪東線の上をまたいでいきます。はい、またいでいきまして、今までですね、ここまでは大阪東線の上下線、それから片間支線の上下線という並びやった線路がですね、ここを出ますと、片間支線の花店方面行き、東線の花店方面行き、それから東線の新大阪方面行き、片間支線の京橋方面行きという形で、図書いていただいた方が分かりやすいと、そういった形の線路の並びになります。ちなみに片間支線の方の線路が上を越えていきますのは理由がありまして、
はい、
本当は鉄道って新しい新座物の方が古い先輩の上をまたいでいくのが大体一般的なんですけれども、
ね、
片間支線の方は頭を越えていくのは、片間支線は貨物列車が走っていない、
はいはい、
貨物列車が走っていないんで、
はい、
勾配を気にしなくていいということと、あと重い電気機関車が走らないので、高架橋もそんなに機関車が走るほど頑丈にしなくていいという2つの理由があったやと、その多分おそらく2つの理由で片間支線が新参者の上を越えていくという形にしたんやと思います。
維持費とか子供を考えて、はい、安全も考えて、はいはい、重い貨物は下に行くということ
ですね。そうですね、はい、すぐ進めた形にしたいと思います。
これは分かる、合理的ですね、
はい、ということでですね、東に走っていきますと、
はい、
今城東区を走っているんですけども、城東区から鶴見区、道路の内環状線の下をくぐって鶴見区に入りまして、花店駅ということになります。
出ました、花店、
はい、
南独地名花店ですね、はい、有名な、
中古車センターで有名になりましたけどね、
はい、
花店駅ということになります。
はい、
はい、ここはテーマカラーも設けられていません、
はい、
なんか市議のは設けてあるのに花店なくてちょっとかわいそうな気がしますけれどもね、もし皆さんがつけるならどんな色になるかっていうのもちょっと考えてみたら面白いかもしれません。
全然思いつかない。
やっぱ中古車色でしょ。
中古車色
どんな駅やねん。
何色なんでしょう。僕も思ったんですけど、何色かなって思って、ちょっと、
ね、サビのはなんか黒い赤黒い色か中古車言
う
たら、
そうまあ言うは簡単やけど色は難しいね、
はいはいはい、という感じになるかと思います、
はい、
ということでここでとりあえず、
あ、これで ね、
そうね、新鮮区間の体験乗車を終わりということになります。ちょっと長々と今週も喋らせていただきました。
はい、ということは、来週はその花店から、
いよいよ、花店か、あるいはね、
そうです、花店から
旧法寺
か、あの辺りか旧法寺か、
いやいや、実乗りなんで ね、
でね、
僕ら今ずっと乗ってますんで、次週は多分また花店から旧法寺まで
行くかなという 気がします。
そうですね、
はい、
はい、というわけで今週はちょっともう今出ていきましたけど、息子さんと、はい、田部さんの
すみません
ゲストに来ていただきました。
公園連れて行きました。
ありがとうございます。
すみません、はい、というわけで、次週もね、田部さん、もしよかったら、
はい、はい、
はい。はい、JOBBB ゲストで出演をお願いいたします。はい、
これによろしくお願いします。はい、
皆さん、田部さんへのファンレターもお待ちしておりますので、はい、もしなんかちょっと、大阪東線に関する質問とか、簡単なあったらね、
ですね。
はい、教えていただいたら、田部さんもしかしたら答えてくれるかもしれないので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今週ゲスト、田部哲大学教授の田部ジャブルさんでした。
どうもありがとうございました。
バーン。
さあ、この後は、ゴールデンウィーク10連休、私、鉄平が愛媛県の山奥で小引きに挑戦いたします。 ぜひ最後までお聞きください。ゴールデンウィークは小引きに挑戦さあというわけで、うん、大阪と愛媛県西条市を電話で結んでおります。愛媛県西条市支局は私バンバ鉄平で、大阪本局はは
い、バンバ文雄です。よろしくお願いいたします。
はい。でまあタイトルにもある通り小引きですね。皆さん小引きってご存知でしょうか。文雄君だったらわかるかな。
まあ僕らは時はまだ生きてた言葉でしたね。
はい。まあ要するにこれ丸太から、まあ昔やったらノコギリでですね、
そうですね、
板を作るという丸太を切って板を作るというね、まあ、そういうのが小引きという職業らしいんですけど、
はい、それはすごい職業でしたよね、はい。まあ、小引きノコギリという大きな特別なノコギリがありましたからね、昔ね。
そうなんですよ。で今回はですね、はい、その昔のやり方に習ってですね、そういう小引きノコギリ、なんかね、名前ちょっと忘れました。ものすごい面積の広いノコギリがあるんですけど。
そうですよね。
まあ、それで、丸太から板を僕は作ったという話が、まあ、メインになるんですけど、ただこれはまあ、あくまでも、ハイライトで、まあ、皆さんの興味持ってもらえるかなっていうわけで、これタイトルつけたんですけど、ただ、全体的には、まあ、愛媛県のこの西条市でどういう生活を、このゴールデンウィークの間してるかっていうことを紹介させてもらいます。
なるほど。はい。
だから、まあ、最後の方で多分この小引きの話出てくると思いますので、皆さんぜひ最後まで話聞いてほしいと思います。
もっぺんですね、
はい、
もしよかったら、今おるところは、まあ、だいたい地図のどの辺やってことを、もっぺんちょっと簡単に言ってくれませんか。
わかりました。
なんか今、犬が鳴いてますね。
そうなんですよ。ここ、僕が今いるところが、そのバンガローとキャンプ場が併設してるところなんですけど、でそこで、ワンちゃん飼ってはるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。うんうん、いや、けど、この犬、この鳴き声はあのワンちゃんの声じゃないな。あのワンちゃん全然鳴かないから、もしかしたらお客さんの連れてきた犬が鳴いてるんかもしれないですね。
ああ、それ、まあ、犬連れとかペット連れのタイプも多いでしょうね。
うん、そうなんですよね。はい。うんうん、まあ、で、僕ら西条市の山奥にいるんですけど、どういう場所かというと、千里中央の本局から300キロ強ぐらいの場所なんですよね。324キロ。
言ってましたね。
はい。で、愛媛県の西条市で、横にですね、鴨川という川が流れてまして。
わかるわかる。うん。
はい。で、県道12号線がその横流れてて。
はい。通ってますね。
で、石鎚山というですね、うん、西日本で一番高い山があるんですけど、はい。まあ、その山から、北にこう行ったところですね。で、黒瀬ダムっていうところがですね、まあ、近所にございまして、
はい、はい、
でこの鴨川が黒瀬ダムに流れ込んで、で黒瀬ダムからまた鴨川スタートして、で、はいはい、瀬戸内海に流れ込むっていう、まあ、西条の街中の方にね、その黒瀬ダムからの川がこう行くという、はい、西条っていうのはですね、まあ、僕ら的には内抜きっていう名水百選の場所があるんですけど、
もう僕3回ぐらいそれしら行ってますね、向こうはね。
はい、だから結構行きやすい場所なんですよね。西条自身はちゃんと電車も通ってますし、まあ、かなり都会なんですけど、旭工場のビール、旭ビールの工場があったりとか、まあ、そういう場所なんですけど、まあ、そのだから西条の街中から、逆に言うと県道12号線をずっと上がっていくと、
上がっていって、
はい、今僕らのいる場所にこう到達するっていうことなんですよ。
はいはい。
はい。
で、まあ、周りは緑ですか、もう緑、周りは。
今、その収録場所が、その、バンガローが4軒ぐらいあるんです。バンガローっていうのは、まあ、木で作った小屋みたいなとこなんですけど、で、その中に、椅子というかね、こたつがあるんです。これは、まあ、備え付けのこたつなんですけど、
へぇ、
で、その上に、収録機材を置いて、で、ちょっと今、こたつの中入って、今、収録、僕、話させていただいてるんですけど。
電気入れてますの、こたつには。
いや、こたつはちょっと暑いんでね、電気入れてないんですけど、ちょっと徐々に寒くなってきて、今、わざと、ね、オープニングでも言いましたけど、扉、ベランダの、大きなガラス戸を開けてるんですよ。まあ、外の音聞こえた方がいいかなと思いまして。
なるほど。
はい、ただ、まあ、もう4月のね、今29日の月曜日なんですけど、結構まだ寒くてですね、風がピューピュー吹いてくるんで、ちょっと、電源入れてもいいかなというような状況ですね。
なるほどね。はい、それよう分かります。本当に寒いですよね。
はい、寒い。で、目の前には、青々と木々の生い茂った、山がございまして、で、まあ、杉が見えたりとか、クヌギが見えたりとか、はい。で、そう。で、一つね、ちょっとオープニングでも言わなかったんですけど、去年ね、僕、ここの場所に、ふみおくんがある横浜かどっかの会社やったと思うんですけど、鯉のぼりをね、ずいぶん前にふみおくんが取材行った時に、
はい。
その横浜の会社やったと思いますけど、そこからもらったんですよ、鯉のぼりを。 はい、でその鯉のぼりが京都支局に眠ってたんで、
はいはい、
それを
持って行ってくれて、
そう、それを僕らね、うん、ここのこの施設にあの寄付したんですよ。そしたらね、昨日ね、
うん、
昨日その鯉のぼりがその目の前の西条川にかけられたんですけど、そのうちの左から、ね、3番目と4番目の鯉のぼりがどうも僕らが寄付した鯉のぼりらしくて、かなりあの綺麗にたなびいてます、うん、今もね、あの結構川か風吹いてるんですけど、僕がちょっとこう背伸ばすとですね、
うん、
あのバンガロー のベランダの向こうに見えますわ、鯉のぼりが泳いでるのが、まさにまさに鯉ですね、あれはね。
まあ、はい、あの何年間隔てて、
うん、
そういうその石津山の元のバンガローのところに天本で広がってるっていう、もう不思議な縁やね、これね。
そうなんですよね。
まあ、わけわからんな。
そう、なんかもう次元を超えた、ね、まあ、ね、世の中という感じがしまして、ね、まあ、それこそ、ね、縁の行者さんとかが、ね、その石津山を開いたわけなんですけど、うん、で、他にもですね、四国88箇所巡りの横峰寺ですかね、があったりとか、はいはい、まあ、そういう場所に今僕が座って、うんうん、まあ、言うてももう平成も終わりですね、もうちょっとで。この放送、まあ、あんまり僕らそういうこと言わないですけど、多分この放送、令和最初の放送になるんですよね。
オンエアする場合はね。
オンエアするのが。だから、文雄君は昭和にもらってきた鯉のぼりが、まあ、令和にたなびくという、まあ、それも。
平成を超えて。
そうですね。時代を感じるなっていう感じですね。
ああ、いやいや、まあ、いろいろありますね。
はい。
で、あれですか、飯とかそんなのは、それ、自分ら自炊しとんか？
あ、僕らね、あの、一応、その、家から、炊飯器を持ってきて、
うん、おー、いつもの通りやな、
はい、でご飯は、うん、まあ、このいつも僕らがいただいてるそのあの滋賀県の、ね、
う
ん、近江 の水鏡を持ってきて、水鏡をこっちの西条の水で炊いてるんですけど、まあ、それはだから主食のご飯ですよね。他の、まあ、いわゆるそのおかず的なものはですね、
うん、
あのこの西条の町中の方に降りて、
あ、買いに行って、
はい、で買いに行ってます。
なるほど、わかりました、うん、そうです
ね。でね、やっぱりね、こっちもね、あの、
うんうん、
やっぱりあの、まあ、丸中とかね、
うん、
東食とか、まあ、地元の、あの、
なるほど、
地元の スーパーあるんですけど、
懐かしいな、
はい、はい、結構やっぱりこう、軒並み潰れていってるんですよね。
いやー、はい、地元のもんが。
そうですね。で、それなんで潰れていってるかっていうと、うん、まあ、もちろんその人口が減って、単純にお客さんが多分少ないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、もう一つはやっぱりこう今世の中で問題になってるあの大型ショッピングセンターができて、
あ、
まあ、まあ、具体的に言うとイオンなんですけどね、ができて、あの地元の店にこうみんな行かないっていう、そういう現象に、それは別に他府県から来た人だけじゃなくて、愛媛に住んでる人自身がもうそういう店を利用せずに、まあ、ポイントついたりとか、あのただでこう利用できるフードコートがあったりとかして、まあ、そっちに行ってるっていう、だから あの店がね、あの軒並み潰れていってるんですよ、スーパーが。
もったいないね。
まあ、それが非常にまあ外から来たもんとしてはもったいないし、まあ、もうちょっとこうやっぱ地元のもんも大事せなあかんなというようなとこ、まあ、中がある、そういうことがあるんですけど、その中でもですね、もう頑張ってるスーパーが、まあ、さっきちょっと話で、うん、出ましたけど、東食っていうスーパーがあるんですよ。
ねえ、そう、僕、丸中知ってるけど、東食は知りませんわ。うん、
丸中って言ったら、まあ、本当にあの、メジャーな、こちらではメジャーな、
あ
の、
うん、結構容器ありますね。
スーパーで、
うん、
で、東食っていうのは、もっとこう、なんか、こじんまりとした、
う
ん、
ああ、そう。
まあ、小さいスーパーで、で、そこがね、非常に安くて、
うん、おいいな。
で、やっぱりこう、生き残ってる一つの理由っていうのは、その安さにあるんかなという。
頑張ってはんねん、
はい。で、まあ、商品も、非常に質がいいということで、で、まあ、僕らもできるだけね、そういうところで買いたいんで、まあ、丸中でも買ってますけど、東食でもいくつか買って、で、まあ、すごいこれ、あの、局地的な話やから、多分、愛媛の人しか多分話わからないと思うんですけど、で、その、東食でね、昨日ちょっとおもろいもん見つけて、
お、面白そうやん、それ、何やって。
玉ねぎなんですけど、
玉ねぎ、
新玉やと思いますけど、
そうやろな、はい、今やったら、うん、
10キロなんですよ、10キロの玉ねぎ、
うん、10キログラム玉ねぎ、
多分50個ぐらい入ってるんちゃうかな、
うん、50個あったぐらい、
はい、はい、多分ね、はい、で重さ10キロです、うん、それいくら思いますか、10キロで、
僕はもう全然分からない、よっちゃん、あれ玉ねぎ10キロで何本ぐらいやって今、てっぺん言うとんやけど、分かるか、すぐに分からん、大体でいいよ、うん、10キロ、あの地元の当食で買ったんやて。なんぼやって言うとんねんけど。計算できひんか。なんか聞いてみようか。あの、ヨちゃんパッとできひん言うとんねんけど、どれぐらいやったんや。
298円です。
298円で10キロで。50個ぐらい入っとったんで。安すぎるか。はい、まあ、買うてきてもらおうか、ほんならわしらも。 当初から。
で今それがね、あのベランダに置いてますわ。
ああ、そうか。はい、いや、もう、よっちゃんもびっくりして、真っ青になって安すぎるから。
そうなんですよ。いや、もちろんね、それあれですよ、その、スーパーに置いてるような綺麗なやつじゃなくて、
うん、それはそうや。
小さいやつとか、まあ、形の崩れてるやつとか、
うん、ごちゃごちゃ混ざって
る。はい、そんなんが、うん、あの、網目の、あの、それこそ、愛媛のみかん入ってるみたいな、あの、入れ物にね。
ああ、なるほど。うん、うん。
まあ、かなり強力なやつですよ。みかん入れるようなやつじゃなくて、もっと強いやつなんですけど、
なるほど。
その中にも、てんこ盛り皮付きで埋め込まれ、いいね、入れられてて、で、それがね、店頭に置いてたんで、あ、これは買わなあかんなということで、
う
ん、結構重い、重かったんですよ。かなり重かったんですけど、
まあ、10キロは重いわな。
まあ、せっかく街中出たんで、うん、購入しまして、うん、で、まあ、他にもお肉とか、
はいはい、
まあ、野菜とか買ってね。
なるほど。
はい、で、車に積んで、
うん、
で、まあ、またこっちに戻ってくるという。
まあまあ、あの全国どこ行ってもね、まあ、イオンでやったら、うん、つまらんもね、
つまらんですね、まあ、もちろんイオンでもね、その地元のもんいっぱい売ってますよ、その愛媛牛とか、そのうまいもん持ってますけど、まあ、あの店のね、やっぱスタイルがね、全国どこでも一緒なんですよ、陳列の方法とかがね、そうなんですよ、で、やっぱりやっぱ地元のね、なんか 薄汚れた。あの農家のじいさんとかがこう行くような、あの農協の JA の帽子かぶったようなじいさんとかばあさんが行くような、やっぱそういう店があってこそのまあ地域食ということで、まあ僕らもねそこまであのこだわってるわけじゃないんですけど、まあできるだけこの地元のそのお店、地元資産のお店をねこう頑張ってほしいということで、まあ当食も平等に行ってるんですけど、
じゃあね、まあ、はい、朝食と、それと、丸中もよろしくお願いします。
そういうことです。でね、まあ、そこでやっぱりね、う
ん
うん、この、まあ、良かったことが一個あって。
おー、ね。
で、まあ、僕らこっちでね、せっかくこういう場所いるからっていうことで、うん、普段できない、あの、バーベキューを、まあ、昨日行ったんですよ。
お前とこバーベキュー好きやもんな。
はい。で、まあ、うん、実は僕、こっちにも、あの、友達がおって、はい、あの、小さい子が二人いる家なんですけど。
ああ、なるほど。同じような心、お前とこと。
そう、そうなんですよ。で、まあ、その家族も来てくれて、
およかった
か、結構あの大勢で、まあ、7、8人ぐらいでこうバーベキューしとったんですけど、
あ、なんとなんと、
でその時に当食で買った10キロの298円の玉ねぎね、でそれをアルミホイルで包んで30分ぐらいあのバーベキュー の薪の中でこうずっと焼いとったんですよ、うんうん、
ホイル焼きしたわ
け、ホイル焼きで、そしたらやっぱめちゃめちゃ美味しくて甘くて、うん、まあ、新玉やから水も豊富でね、もうムチムチやったんですよ、
いや腹減ってきたまた、
はい、はい、でただやっぱりね、その10キロ50個ぐらい入ってるんで、
うん、
まあ、数数えたわけじゃない、もっと入ってたかもしれないですけど、小さい玉ねぎだったん で、
はいはいはいはい、
でそれをあの机に置いとったんですよ、
お、
まあ、全部食えるわけないんでね、まあ、その大きな10キロの塊持って車から持ってきて4個ぐらいを焼いて、だからもう、はいはい、残りはずっと置いとったら、
バーベキューテーブルの置いといた
わけやな、まあ、そうですな、やっぱ他にもこうキャンプしてる方がいるからね、
おお、いたって思う、
でそのうちの一人の人がこれ、
うん、
玉ねぎ売ってくれませんかって、まあ自分らもあの丸焼きしたいからって言って、
なるほどなるほど、
はい、でそれでまあ別な売るもんでもないし、まあ持っててください言って、まあ、うん、6つぐらいあげたんですよね、まあ、向こうの人も遠慮して1個だけしか持っていかない、いやもっと持っていってくださいって、もっと持っていってもらってよかったんですけど、まあとりあえずあんまり持っていくとね迷惑にならんかなということで、まあ6つぐらいをその人は持っていったんですけど、でまあその人らもあの自分らのこうパーティーでね、いろいろバーベキューやってたんですけど、そしたらねその人がねなんと、
うん、
あの柿をくれまして、
柿、
あの柿ってあの海の柿ですよ、
あ、柿かいな、
はい、で、あの、あれ未生柿ってわかります、
未生
であれ土地の名前なんかな、
あ、そうか、
うん、なんかちょっと俺どこのことかわからんけど、
うん、まあ、その、
その未生の柿です言うて、
へぇ、
柿をね、あの、8個ぐらいもらって、
え、それ、重きやな、
おお、そうなんですよ、玉ねぎ6個で柿を6つか8つか忘れましたけど、
これは持ってあげたらよかったよ、
そう、そうなんですよ、だからまあ冗談でね、また持っていてください言うて、そしたら柿くれるかなと思ったんですけど、
なるほど、
はい、で、それはね、あの、まあ、生食はちょっと危ないんで、僕らはあの、
う
ん、まあ、バーベキューしてるから炭でね、こう焼いて、食うたんですけど、も
う
それはうまかったですよ。もう多分今までこのね、まあ、三十数年の人生の中で一番うまい柿ちゃうかったかなと思って、やっぱりあのね、僕が常日頃言ってるあの、情けは人のためならずってね、あるじゃないですか。情けは自分のために、自分に返ってくるっていう、そのことわざがね、格言がね、まさに生きたなというか、当職で、だから言うたら僕らはね、はいはい、地元に頑張ってほしいから、当食で、当食で安い玉ねぎ買
う
て、
同期があったわな。
そうで、それで、それをバーベキューで使ってたら、うん、まあ、周りの人が欲しい言うから、まあ、ただであげて、まあ、別にお金もいらんし、ただであげて、そしたら、最終的にね、美味しい柿を8つももらえたっていうね。
なんか、昔話に出てきそうな話。
そうなんです。わらしべ長者じゃないですけどね。玉ねぎで柿を得るという。
どんどんどんどんとね、はい、こう、それでか、あの、玉ねぎ持ってみんなのとこ行ったらよかったね。
いや、それでね、それで
その
後もね、その人らからワインをもらったりとか。
おー、そらすごいね。
やっぱ、ええことあるな、こういうところで、そういうことすると。
やっぱりそれもみんなね、はい、あの、当職のおかげや。
そう、だから皆さんもね、できたら、あの、田舎行ったら、地元のスーパーで買って、スーパーというか地元の八百屋とかね、そういうところで買って、ね、はい。まあ、できるだけ地元還元してほしいなと思います。そしたら、
そうやね。
いつかは自分にええことあると思いますわ。
まあ、そういうことは信じられる世の中であることは嬉しいね。
そういうことですね。
なるほど。はい。まあ、そんなことがあって。
まあまあ、だから食事はそんな感じで、
なるほど。
まあ、バーベキューしたりとか、
ね、
まあ、もちろん、あの、街降りたらね、あの、スープ、あの、美味しいレストランとかあるんですけど、まあ、そういうところでしてるとやっぱお金かかるんで、まあ、基本こちらで、あの、まあ、一応バンガローには、あの、台所もあるんで、
なるほど。
で、そこで料理したりとかして、
うん。
はい。で、あの、よもぎ団子も、ま、そんな感じで作ったんですけど。
なるほど。はい、まあ、あの、てっぺとこの旅が面白いのは、いつも炊飯器持って、
そうです。
まあ、海外もどこでも、
そうです。
炊飯器持ってるのが面白いね。
うん、これ別にあのね、うん、場所関係ないんですよね。海外は、やっぱり海外用のあの、電圧の炊飯器が、あの、
そうそうそう、
電気屋さんで売ってるんで、
うん、
はい、まあそういうの買ってやってますけど、
ね、
ただね、やっぱりね、僕はすごいなと思ったのは、
うん、
まあいつも感じることなんですけど、あの、水がうまいね。
うん、ああ、そら。
で、これはね、水がうまいって何を食べた時に一番感じるかっていうと、
うん、
お茶なんですよ。
なるほど。
はい、お茶飲んだ時にね、
うん、
やっぱり大阪でも千里のあたりだと、
うん、
まあ、いろいろ衛生面の問題もあって、あの、カルキの匂いがするんですよね。
まあ、これ、入れたろ
う
えんわね。
うん、それがね、もう全くしないんで、うん、でしかも水出しですよ。煮沸しないでもそれぐらい美味しいお茶が飲めるっていうのは、
うん、
こういうとこにいる人の特権というか、それだけで幸せなんちゃうかなと。
まあね。
はい。まあ、文雄君もね、あの、近江、滋賀の出身ですから、ようわかると思うんですけど、やっぱ琵琶湖の水ってうまいやないですか。
そうそうそう。
うん。だからまあ、そこで、それが財産やなと思って。
うん、
水がうまいのはほんまにええですな。
まあ、あの、人間ね、6割水やとか、赤ちゃんなんか9割水や言いますから、
はいはい、
まあ、水こそ命やわね。
だからもう、その浄水器も何もいらんのですよ。
うん、
いらんのですよって、なんかこっちの言葉みたいになってますけど、まあ、僕すぐ影響されるんでね、周りの人の言葉になったりして。
ああ、そんでいいですよ。
はいはい。まあ、そんな感じで食事とかは行ってるんですけど、はいはい、
なるほど。
はい。で、もう一つ ね、はい、
もう一つ聞いていいか。
どうぞどうぞ、何でも聞いてください。
ゆいは元気しとるかい。
あ、もうね。
あ、今、鳥が鳴いとんな。
ちょっと、音大きしてますね。何の音や、これ。
どこで
鳴いとんの？ウグイスですかね。
あ、俺とことちゃうな、これ。電話、
カラスも飛んでますけどね、今、目の前で。
あ、なるほど。多分、ウグイスの谷渡りの声やったと思うね、今。
あ、
ペコペコペコペコ言うとったからね。
たまにね、たまにね、あの、あれ、カジカガエルっていうんかな。
あ、カエルな。
カエルがね、たまにあの、なんか鳥みたいな、鹿みたいな声で鳴いてたりしますけど。
なるほど、なるほど。わかったわかった。まあ、そこ、まだ開けておいてください。
うん、
音が綺麗です。はい。
で、それで、まあ、僕の目の前に流れてる鴨川っていう川があるんですけど、
うんうん、
この川がね、去年の台風21号の時かな、もう 大決壊して、
あらーさ、大変だったね。
でも、あの、護岸が潰れて大変やったんですよね。
あら、
去年じゃ、おととしかな、ごめんなさい。ちょっと、2年前か3年前か忘れた。なんかすごい台風でね、で、ぶっ潰れたんですよ。
はいはい、
で、まあ僕らがいるこの目の前の、あの、川も結構、川っていうか、目の前の場所もですね、あの、去年はですね、土のうがいっぱい積んでて、要するにその、道路の方まで決壊しそうやったからね、もう1個400キロぐらいあるような土のうがもう2、300キロこう、ザーッと並んどったんですけど、そこがね、まあ今は、あの、結構綺麗にその、コンクリートで舗装されて、で、プラスアルファ、やっぱり、これからもね、多分夏にかけて、夏から、うん、秋にかけて、多分台風いっぱい来るやろうっていうことで、あの、川をね、結構今、あの、うん、なんつうか、こう、バイパスみたいに作ってるんですよ。
ああ、回収してはんねんね。
そうなんですよ。ただね、それのおかげというか、そのせいでですね、あの、水量が極端に減って、
あれ？
で、去年とか一昨年とかね、結構僕らここで釣りしてたんですけど、
魚も取っとったもんね。
はい、そうなんですよ。その魚がね、まあ、もちろん、気温がちょっと低いっていうこともあるんですけど、昨日ちょっと川を降りて、あの、川をこう探索したんですけど、
ああ、なるほど。
残念ながら魚がやっぱ一匹もいなくて、
あら、そうや
った。まあ、気温が低いこと、プラス、その台風で、まあ、卵が流れたとか、もしくは今、その川の改修工事してるから、重機が結構入って、あの、水量がね、極端に少なくなって、まあ、地べたの岩がゴツンゴツンがもういっぱい見えててね。で、なんか、ちょっと僕の記憶を呼び覚ますとですね、3年ぐらい前から僕らここの場所、こう利用してるんですけど、
うんうんうん、
その3年前はね、川を渡る橋があるんですけど、その橋の上からね、
うんうん、
見下ろすと結構ね、なみなみと水がこの川にあったんですよ。
ね、うん、
2メーターか3メーターぐらいの、
は
い。それがね、今全然ないというか、もうほんまちょろちょろっとした、川筋しかなくて、まあこれもやっぱりまあしょうがないことなんですけどね、地元の人にとっては治水っていうのはもう生活に関わるから、やらざるを得ないんですけど、やっぱりこのこうすることによってこう生態系が崩れていくようになってるのがようわかりますね。
なるほどね。まあ、うん、意識的にだから川行為してるから、その水をどっかのところ向いて本流に流してるというようなことで、流れようにしてるんやろね。
そういうことですね。まあまあ、そんなこともちょっとここ数年と違うようなことが起こってるという感じですね。
はい。はい、まあ、温暖化ってやつやね、いわゆる地
球。そうです。で、はい、まあ、小引きの話なんですけど。
ああ、それ漢字の話。
はい、これどういうことか
って。それって、ゆいは元気にしとん
じゃない？ゆいは元気で、今ちょっと、うん、外行ってもらってるんです。もうそろそろ帰ってくると思いますけど。
あ、なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、小引きっていうのは何かっていうと、これ、まあ、僕、こっちにね、友達がいて、その家族もね、二人小さい子がいるんですけど。
あ、言ったね。
はい。で、その人の職業がね、林業やってるんですよ。
ああ、面白いね。
はい。で、まあ、去年はね、巻き割りさせてもらって、ふみおくんにも、ちょっとその話多分このラジオでもしたと思うんですけど、
あ、覚えてる。
多分この時期ですよ。ちょうど1年ぐらい前に、
うんうん、
この西条のこの場所を来て、で、その人に、あの巻き割りのための、まさかりっていうんですか、斧を借りて、
うん、
で、巻き割りしたら結構楽しかったっていう話をしたと思うんですけど、
あ、覚えてるよ。
はい。で、今年は、まあ、巻き割りももちろん、もうちょっとしたら多分させてくれると思うんですけど、
うん、
巻き割りプラスアルファで、その小引きっていうことに挑戦したんですよ。
うん、ああ、いいな、それなかなかできんこっちゃね。
はい、で、これ具体的にどういうことかというと、
うん、
まあ、今はね、もちろん丸太なんていうのは機械で切るんですよ。もう機械で一瞬してジャーッとこう薄く切って、それを製材して、ね、まあ、ホームセンターとかで売ってる、なんか板にするわけなんですよね。まあ、家作ったりとか、なんか家具作ったりする板にするんですけど、まあ、もう昔はですね、
うん、
人間が切っとったらしいですね。
もうそれはもう板作るのがものすごい難しかった
よね。そうなんですよ。で、まあ、どうやって作ってたかっていうと、
うん、
だから今やったら、だから工場とかにもうトラックとかでもう丸太持って行って、そこで大きな機械で切るんですけど、うん、
はいはい、
まあ、昔はそのいわゆるその車もなかったし、重機もなかったしね、
うん、
だからもう実際に森入って、林入って、木切って、うんうんうん、だからそこでも、ノコギリで切っとったらしいんですよ。
あ、まあ、そういう現場もあったやろね。
はいはい。まあ、もちろん今はそんなことしてないですよ。それしたら多分、もうめちゃめちゃ板の値段上がるんで。ただ昔はそれを切ってた。だからそれを、まあ、再現して、今の人にも体験してもらおうっていうのが、この施設がやってるらしいんですよね。
ああ、まあ、それお前の友達の林業家の方がここにやるわけね。そ
う、まあ、まあ、関係してるんですけど。
あ、なるほど、
ね。で、それが、その、バーベキューコーナーの端の方にね、
うん、
丸太があって、で丸太を台に乗せて、
うんうん、
でちょっとこう斜めになってるんですよ。水平じゃなくて地面に対してちょっと斜めになって、まあ、要するにノコギリで切るときに、まあ、ノコギリの、重さもこう加えやすいようにって言ってちょっと斜めになってるんですけど、でその丸太がボーンと置いとって、で何回かこう切ったような跡というか、まあ、その丸太自身はもうね、商品にする丸太じゃないんで、もうどういう切り方をしてもいいっていうので、多分今までにもそういう体験をいっぱいされてて、何個かこう切り跡っていうか、うん、そういうのが丸太にこう入ってたんですよ。
なんかまあ小引き教室みたいな感じだね。
そういうことです。そういうことです。
なるほど。
で、まあその丸太使ってもうすでに丸太を切る用の面積の広いノコギリがちゃんとあったんで、
あれ面白いね、あのノコギリな。
はい、もうノコギリ一回持ったんですけど、
うん、
めっちゃ重いですね。
重いと思うわ。
はい。
そしてまた歯が大きいっていうか、もうギラギラしとるもんね。
形で言うとね、
うん、
何似てるか、なんかピラニアみたいな感じなんですよ。なんとなく雰囲気、ピラニアとかブラックバス、うん、ブルーギルみたいな、こう、ちょっと、お尻、持ち手が、こう、
う
ん、尻尾の部分で、
うん、
そっから山を描くような感じで、
う
ん、形になる。そういうノコギリなんですよね。まあ、クジラといっても、海に浮かぶクジラみたいな感じなんかな、あのノコギリは。
念のため確認するけど、一人で引くやつやね、それは。
あ、そうなんです。ものによってはね、
う
ん、前後に行って、こう、ね、押して引いて、押して引いてっていうね、二人でやる
あ、はい、
やつもあるみたいなんですけど、僕らはまあ、もちろんその、まあ、素人がやるもんなんで、多分二人でやるのであれめっちゃ難しいと思って、行き合わせなダメやから、まあその代わり力を入れやすいから、多分短時間でいっぱい切れるんですけど、
なるほど。
ここにあるのは、あの、一人用のやつなんですよね。はい。で、それで、僕ちょっとその友達に教えてもらったの、これどうやってやるんですかって言って、
あ、なるほど。
で、まあ、いくつ、こうちょっと、まあコツを、なんか体、手で引くんじゃなくて、
うん、
足と腹筋と、まあ、手の力、この3つをこう有機的に連動させて、うん、まあ、引くらしいですね、うん、まあ、それね、ただ言葉で言うのはめっちゃ簡単なんですけど、
うんうん、
まあ、実際にやるとね、やっぱそう簡単にはできなくて、
そうやろ、
僕もね、もう1時間ぐらいこう格闘して、
うん、
まあ、やっとこうなんとなくこう動くようになったかなっていう、
あ、なるほど、
感じやったですね。
うーん、
はい、やっぱり周りにこういろいろバーベキューやってる人もいるんで、まあその人たちも、まあ普段できないその小引き体験っていうのを、まあ別にそのやるやらんって言わん関係ないし、なんか適当にこう、あ、ここ、あの、ノコギリあるしちょっとやってみようかなっていう感じで、まあみんな切っていくわけなんですけど、
なるほど。
まあなかなかやっぱり周りの人もうまくいかないですね。ただね、やっぱり何人かに一人は才能ある人というか、上手な人がいて、
あれは不思議や。
はい、そういう人がやると、もうこれ、あの、ラジオ聞いてるリスナーさんもやったことある人やったら分かると思うんですけど、あの、
はいはいはい、
もうね、ノコギリが、なんていうか、動かないですよ、うん、普通の人がやったら。
ああ、そうね。
うん。
挟まってね。
そうなんですよ。動かないんですよ。それはね、やっぱこう、うまいことやる人は、そのさっき言ったように、こう、腕と腹筋と足の力をこう、うまいこと使って、
リズムで。
そうそう、ジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャーってやって、そんな感じでやるんですよ。
まあ、あれは本当、ああいうもんってできる人たちは最初からできると思うな、あれ。
そうなんですよ。
いいやね、
はい、でね、うん、僕自身は、その1年前にやった丸太切り、
うん、
あの時にちょっと自分にそういう才能あるんちゃうかなっていうのは、なんとなく薄々感じてたんですよね。というのも、そういうのもその友達が、まあ、乗せるためかもしれないですけど、うまいなという、うん、お前はうまいなと、才能あるんちゃうかと。はい、
嬉しいこと、
それはあれですよ、うん、丸太割りですよ。だから、巻き割りね、巻き割り、
うん、
巻き割りって、あの地面に、あの巻き置いて、でそれをまさかりでこう振りかぶってこう割るっていう、でそれをあの燃料にするんですけど、まあ、あの薪ストーブとかの話でも僕ちょっと皆さんに紹介しましたけど、
なんか岐阜県が行った時もやっとったわな。
そうなんです、あれ岐阜じゃなくて、あれは愛知県ですね、うん、
愛知県か、あれ
は。はい、で、まあ、そういう経験があったから、多分俺でもできるやろうなと思ってたんですよ、この小引きは。はい、ただやっぱりそんな甘いもんじゃなくて、それなりに僕も何回かこう練習して、だからノコギリのね、あれ難しいのが、まあさっき言いましたね、丸太を斜めにして、でこう下に丸太の下に向いてる方にノコギリの刃も入れて、でそれでこう引いていくんですよ、切っていくんですけど、あのちょっとでもね、こうノコギリの、なんていうんですかね、こう水平が保たれてないと、やっぱりこう刃が引っかかるんですよ。
ああですね、
刃が引っかかって、しかもノコギリのその広い面積と丸太のその木肌っていうんですかね、あれがこう擦れて、
なるほど、
あの摩擦が生まれるんですよね。するとやっぱり途端に切れなくなるんですよ、こうギャンギャンギャンってやってても。だからそこら辺のバランスですね、木の切り口を、ね、あんまりこう擦らないですよ。なんかこう、なんていうのかな、こう、あんまり刃をね、ザクッとやったらダメなんですよ。もう刃を入れてるか入れてないかぐらいの、そう、軽くフェザータッチですね、フェザータッチ。シャー、シャー、シャーって。で、しかも、しかもその、ノコギリの、この位置をね、絶妙のバランスがあるんですよ、あれ。あれ、ほんまにやってみないとわからないんですけど、ちょっと1ミリ上下させるだけでね、変わるんですけど。
なるほど、なるほど。
で、その位置をですね、
うんうん、
こう習得するまで、まあ、習得っていうほど習得してないんですけど、まあ、ある程度弾けるようになるまではまあまあ時間かかりまして、
あ、なるほど。
ただ、まあ、そういう自分には才能あるんちゃうかっていうその根拠のない自信があったんで、
うん、
まあ、徐々に弾けるようになってきて、
あ、なるほど、うん、
でもかなり、あ、かなりいけるやんと、これ、
うん、
ザッザッザッザッザッとやってました。ずっとずっと、もう僕こういう単純作業好きなんで、
うんうん、
ずっとあの小引きしてたんですよ、
うん、
そしたらまあね、一緒に来てるあのつぐみさんね、まあ、僕の妻なんですけど、こうちょっと一回やらせてくれと、
あ、変わってくれ言
うたんだよ、ね、そう、てっぺくんできないと私もできるはずやって言って、まあ、やったんですけど、無理でしたね。
ああ、
はい、
そうか。
だからあれはね、ほんまに、まあ、才能というか、うん、タイミングというか、
うん、
まあ、何かわからないんですけど、うん、何かありますね、ああいうのは。
なんかまあ、相性やろな、
そうです。そうそうそう、あ、そうですね。あ、性格はあるかもしれないですね。うん、結構、
まあ、それ、うん、あれ、車の運転なんかに出るようなこともあんねえで、それは。
そうそうそう、細かいとこというか、
うん、うん。うんうん、
ちょっとイラチには難しいかもしれないですね。
ああ、まあ、どちらかというとつぐみちゃんパッパッパッと行く方やから
ね。そうですね、反応する方なんで、うん、まあだから、
うん、お前みたいに粘りはないわな。
そう、彼女に向いてることもあるんですけど、
あ、そうそうそう、大いにあるよ。
やっぱ向いてないこともあるという感じがしましたね。
なるほど、はい、まあそれね、みんな、まあ、パッとわし言うたけど、車の運転でもね、もう僕なんか乗せてもらう立場やんか、いつもね。
うん、
乗った途端に、まあ、この人の性格っていうのがシートに伝わってきてね。
うん、うん、
まあそういうように、なんかもう言われんでも、いける人と、上手な人と、まあ、いらちの人が分かるわな。
うん、そうそうそうそう。
うん、それは、気なんか特にあれ、ああいうもんやからね。
うん。
あれね、やっぱり、早起きろと思ってね、押し付けたら絶対ね、歯が木の中に食い込んでダメだよね。
うん、そうそうそう。もう、
撫でるみたいにこう、さーさーさーと軽く撫でるみたいに。
だから、ね、猫をこうね、猫の毛を、ひゃーってやるみたいな感じですよ。うん、雰囲気で言ったら。
まあ、誰かにね、背中かいてもらうときでもね。
はい。
やっぱり上手に書く人と荒っぽ書く人おるわけや。
そうそうそうそう。
もうよちゃんもここにおるけども、よちゃん書いてもらったら痛ないんですよ、背中がね。
わかるわかる。
いやいや、それが柔らかく書いてもらった方が結局書く方も楽やし。
うん。
やけども、もう思い切ってギャーっと深掘りするもんやからやね。
あ、
まあ、内出血まではいかへんけどもやで。
うん。
まあそこらがなかなかこれはね。
うん。まあだから、ね、そうやな。だから、まあさっき言ったその、マッサージとか、
ああ、そう、
まあ、猫の毛を撫でるとか、でも例えばその、ね、理容室行ってこう、ひげ剃ってもらうときあるじゃないですか。
ああ、まあまあ、
ね、あれもね、やっぱ下手な人だとね、血出るんですよ。うまい人はね、ひげのこう生えてる方向にこう、うまいことこう、カミソリを動かして、
そうそうそう、
やるんですよ。はい、
ひげうまい人やとね、これ、剃れてるかやなと思うわな、
うん、あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。
これ終わってからね、こう、うん、まあ、目の前でやらしいから、散髪屋さん出て、
ね、やらしいからね、うん、
いやいや、なんぼ目の前で来ない、こうなじとったら、ちょっと、うん、まあ、まあ、国家試験も通った人やから、
そうそう、
気の毒やんか、
うん、
それも、もう出てから、あとちょっと10メートルぐらい、後ろ振り返って、もう誰もおらへんないときに、なじってみたら、ね、うん、おうーっという人やで、
そうそう、
んな頑張ってやってくれたのに、うん、これ、まだだらだら。なんかまるでね、おろし金みたいになっとるなという人とおるわな。
そうそうそう。
なんか話が飛んどるけど、
いやいや、けどね、けどそういうことなんですよ。結局は、
うん、
逆らったらダメなんですよね、自然の流れに。
まあね、なんか、お坊さんみたいなこと言うてね、
そう、
陰気臭いけど、そんな感じはある。
だから、まあ、川の流れじゃないんですけど、こう、川の流れに逆らうと、やっぱりこう、圧力って生まれるんですけど、
まあ、そうね、
だから木目とかね、
そう、
まあ、だから僕は木との会話やなと思ったんですよ、切りながら。
ラストなこと言うてるけど、はい、まあ、お手でやろうな。
木と会話して、まあ、背中かいてるみたいな感じで、あ、ここやったらお前痛ないんかと、ここやったら、だから痛いところは多分ね、うん、切らしてくれへんですよね。
ああ、まあまあ、切れへんねやな。
そうなんですよ。あとは、やっぱり、ノコギリとの相性もあるんですけど、なんか、三位一体ってよく言うじゃないですか。
あ、
審議体とかね、まあ、これも難しいこと言いますが、だからそれがすべてソロ、
なんか、ね、
柔道とか剣道の人みたいになりましたけど、だからそういうことがね、やっぱ徐々に分かってくる、だからこれが多分こういう自然での生活の楽しいとこというか、
ああ、そうやね、
はい、まあ、その一環で小引きしてるんですよ、僕は。
まあ、僕は異次元体験をこの10連休にやってほしい言
う
てね。
うん、
やっぱり自分の範囲を広げてほしいわけですよ。こんな自分が才能があったんかとかね。やっぱりこれは俺向きやないから、これちょっとこれ避けた方がいいとかね。
うん、
それ常日頃せえへんことをやって、そこでまあ自分を広げて、
うん、
俺ここまでできるようになったら、やっぱこれはやったらあかんなというようなことも含めてね。
そうそうそう。
そういうふうに充電器使ってほしいなと思って、思ってるんです
よ。いや、だからまあ、そこでね、まあ小引きに戻るんですけど、
いや、どうぞ。
そういえばですね、まあ、去年、巻き割りした時も、
うん、
僕はめっちゃうまかったんですよ。ほんまにもう一発目からもう切れたんですよ。
おう、わかる。
言うたらもう木から、巻きから切れていったみたいな感じで、
ね、ね、
僕が振り下ろしたかどうかわからんぐらいでもポンって切れたんですけど、
そうそうそうそう。
もうそのつぐみさんがやったらもう全然でしたね。
まあ、多分ね、ぼちゃーんときついやってるんやと思う。
もう木にも当たらないし、木に当たっても、
うん、
もうそのまま、何も割れんとパカンと落ちるとか、台から落ちるとかね、木が。
下手したら、ね、自分の足やるからね、
あ
れね。
そうそうそうそう。巻き割りはほんまにそれ危険なんですけど。
うん、
で、今回の、
うん、
この小引きもですね、 まあ、例えば下手な人がやると、うん、もうそのあのノコギリの持ち手がちゃ、うん、木なんですよね。
あ、なるほど。
ただはめてるだけなんですよ、力加えて。別になんかあの何かでホッチキスで止めてるじゃない、ただはめてるだけなんで、あれがね、下手な人がやるとね、そのままスポンって抜けるんですよ。
あ、怖いね。
持ち手だけが抜けて、ノコギリそのままあの丸太に挟まってる状態になるんですけどね。
取りにくくなるね。
下手な人がやるとそれなるんで。
あ、なるほど、
うん、もうこれ もうほんまに才能やから。だからある意味うまくいかんかったらやめといた方がいいかもしれないですね、ここ引き。
もうそれはね、まあ、あのいらんことにあんまり挑戦してね、苦労することないよな、はい。
でまあ、その人、まあ、その人も別のことできるんで、
うん、そうもちろんそう、はい、またね、それ もっと粘りのある人はね、うん、もうコツコツコツコツやって、やっぱりちゃんとやる人もある中には、
う
ん、
そうそうそう、
もうそれはその人のまたこれも性質でね、うん、あの、まあ、あんまり難しいこと言えへんけども、なんかやっぱり自分を見るというか、自分をこうどこで、うん、まあ、どこまで自分を追求するのか、あるいはここを諦めて、いっぺん撤退するかとかね、うん、そういうことがあるわな。はい。
で、それでそんな感じでずっと僕も、まあ、ようやく木と会話することができて、
よかったよかった。
はい。ノコギリの歯が止まることもなく、
あ、
もう一生懸命、もうずっ と、みんなバーベキューやって、僕はまあ、たまに肉食いながら、まあ、玉ねぎも食いながら、
あ、なるほど、
で、タケノコご飯食いながら、柿も食いながら、で、ちょっとワインも飲みながら、
あ、えらいこと言うとんな、お前。
で、ずっと小引きやって、
うん、
で2時間か3時間ぐらいもうずっとやってて、
ああよかったな、
でようやく2メーター弱ぐらいの板ができて、
うん、ああそれすごいやんか、お前板作ったわけや、
はい、板作りまで、今そこのバーベキュー場の横に板飾ってますけど、
おお、
まあ、ただあの板はね売れないんで、多分、うんうん、何にするかな、薪にするにはちょっともったいないんでもしかしたら椅子とか机とか、ね、地元の方が作ってくれるかもしれないですね。
あ、まあそれはその先分からんね。
あ、もう僕はもうただ単に着るのが好きやったんで、うん、切っただけなんですけど、うん、まあ、新しい小引きダイエットっていうか小引きエクササイズ、かなりやっぱ力も使いますんで、普通 の、 あのいわゆるバーベルとかダンベルだけの筋トレじゃないんですよね。これはもう全てを使うから、ね、より人間本来の能力が、うん、なんか俺、うん、お前宗教家みたいなこと言い出したけど、
あ、まあ、ちょっと偉そうに
やって、やっぱりこういうとこでね、活動してるとね、うん、そういうこと言いたなるんですよね、やっぱり。だから、不思議とこう、よく言うじゃないですか、パワースポットとか山の近くとか川の近くとかね。なんかああいうのもなんかちょっと最近分かってきました、ようやく。あんな嘘やろと思ってましたけどね。ね、ほんまちゃうかなと。
やっぱあの精神のね、はい、枠が取れるっていうか、額縁から飛び出してね、
うん、
額縁から飛び出して、なんか新しい領域みたいなものをやっぱり、はい、体験できるのが、そのパワースポットみたいなところだと思う。
そうですね、
はい、それでね、小引きでね、僕は、まあ、あのそんな2メートルの板を作ったことないけど、ノコギリ使うの好きやからよ、引いとったんやけども、あの時のあの、はい、あの匂いがええねん、引き心地バラバラと砂みたいも出てくるやろ、うん、はい、あれがもうすごいええ匂いした、特にもうね、あのヒノキなんかやってる時はもう、
うん、
もう香水よりもええ匂いするんだよね、あれがね。
俺の切った木は何やったんやろな、ところ
ね、お前のはちょっともうちょっと匂いの線引きやったかもわから
ん
けど、ね、う
ん、あの杉とかヒノキではなかったですよ、多分そんな匂いしなかったんで、ね、はい、
うんうんうん、まあまあまあそういうことがやっぱり体験できるっていうのが、うん、この10連休をうまく使う人やろね。
そうですね、
うん、まあ、はい、あの人なんか行くもええし、それもまたおもろいけども、
うん、
まあ、それぞれの方向であの集中せんと、みんなバラバラおもろいとこ派遣してほしいね。
そうですね。で、まあ皆さん、うん、あの四国は穴場でございます。ほんまに穴場です。
そうかそうか、
はい、
ま
あ、もう人の多いの嫌やったら、もう皆さんぜひ四国に来てください、う
ん、ねえ、お遍路さん行く人もええとこ、みんな目つけてはんやね、
あ、そうそうそう、やっぱりお遍路さんあるってことはそういうことなんですね、ここはね。
ああ、そら、やっぱり四国の豊かさやね。うん、いいね、
はい、まあ。というわけで、今週はですね、
了解了解、
愛媛県は西条市の山奥で、小引きに挑戦ということでね、
はい、
はい、あの、はい、ゴールデンウィークの、まあ、一つの楽しみ方の提案でございました。
ねえ、あとまた、あのね、事故起こさんように一つ
聞いて。わかりました。
お帰りください。
はい、5月の 3日頃に帰ります。
みちゃんよろしゅうといてな、はい、すぐみちゃんが悪って言うたみたいな
と。いやいや、全然大丈夫ですね。そういうことはないんで。
はい
はい。でね、まあ、今週の JOBBB、これで終了します。実は、この後にですね、はいはい、お便りコーナーも、もちろん、あの、放送したかったんですけど、ちょっと、はいはい、あの、収録の日の関係で、まだお便りが来てないということなんで、今週はあの、ゴールデンウィークスペシャルとしまして、あの、お便りは休ませていただきます。あの、今週、はい、お便り、送ってくれた方はまた次週必ず紹介しますの で、
そうです、ね、
はい、皆さんまた次週の放送も楽しみにしてほしいなと思います。
皆さんのまたゴールデンウィーク体験が聞きたいね、10連休でね。
もうね、ジェロリーリスナーさんは多分ね、かなりおもろいことやってあると思いますよ。
はい、うん、
じゃあ皆さんまたゴールデンウィークのお話とか、はい、まあ別に普通に生活された方はそのね、番組の感想とか、いろいろ身近で起こったことを送ってほしいなと思います。
はい、待ってます。
はい。というわけで JOBBB589 は私、バンマテッペイと、
はい、バンマフミオ。
そして、まあ、てっちゃんのお料理コーナー、まあ、よっちゃんも登場してもらいましたけど、一応、私、テッペイと、まあ、つぐみゆいですね。はい、はいはい。そして、田武鉄大学の田武チャブル教授と、そして息子さん。はい、はい、そして、愛媛県は西条市の皆さんでお送りいたしました。
あ、もう一人おるやん。もう一人忘れてるやつが。
誰？
今泣いとる犬。これ、最初から最後まで泣いとった。それ言うたらなんかいい。
そうですね。あと、ワンちゃんです、ね。
ウグイスの谷渡りのやつ、
ね。そうそう。で、あとは西条の、この、はいはいはい、鴨川ね。あと、この、鯉のぼりね。まあ、いろいろ、あと山。
前の友達の林業家の先生な、
はい。そうですね。はい。
はい、ありがとう。
で、僕ら、YouTube、そして Instagram で、はい、FM ラジオでも、情報発信します。YouTube の方はバンチャンネルとバンメッシュチャンネル。はいはい、バンチャンネルの方はね、最近、ゴールデンウィーク連続企画っていう感じで、
うん、
はい、4日間ぐらい連続でちょっと動画出してますんで、また皆さんよかったら見てください。
なんか、まあ、僕の方の、FM セリンの方は、はい、アシアの美術館へ取材に行きます。
あ、わかりました。じゃあ、はい、いつになるのかな？5月の4日土曜日ですね。
ですね、多分。
はい、5月の4日土曜日は、朝10時から、FM 千里ですね、はい。皆さんインターネットで聞いてください。バンバフミのボラボラ千里で、
ありがとうございます。
芦屋市立美術博物館かなに行きます。そうそうそう。
前田君と一緒にね、現地取材します
ので。はい。で、インスタグラムは JOBBB ラジオで検索してくれると出ますんで。はい、
やってますよ、
はい、このそうですね。はい。あと、バンメシチャンネルは、YouTube ね、お料理コーナーの、よもぎ団子、多分公開できてると思います。ちょっとここね、インターネットが繋がらないんで、一応携帯のスマホのね、回線でやってるんですけど、ちょっとどうなるかわからないですけど、まあ、多分公開できると思いますので、ぜひ YouTube チャンネルの晩飯チャンネルもよろしくお願いします。
はい。
ではですね、次週は5月の9日ですね。5月の9日の。
ですか。
はい。木曜日の、まあ、大体夜の9時頃にですね、このホームページで新しい放送を公開しますので、ぜひ皆さん、はい、まあ、ゴールデンウィークである方も出ない方もですね、楽しい1週間を過ごしてほしいなと思います。
その通りです。
はい、じゃあ、今週はですね、愛媛と大阪を電話でつなぎました。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。じゃあ、ふみおくん、また来週です、はい。皆さんもさよなら。
はい、頑張りましょう。